いや、今のこう手駒で手一杯みたいな感じですか。
まあな、掘っていって気になったら、まあ、見に行きたくもなったりするから、まあ、そうなるとお金もね、時間もね。
いや、なんか、本当に、外をちょっと、以前に比べれば出るようになって、なった分、なんかそこでこうお腹いっぱいになっちゃって、なんか別に掘らなくてもいいかなっていう感じにはなっちゃってましたね。そうですね。こんな感じでした。
こんばんは、馬乗りラジオです。私、馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
ああ、どうも明けまして、おめでとうございます。与田です、どうも。
そしてお相手はいつもの。
ああ、明けましておめでとうございます。木戸です。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで、今日はユーストで、久しぶりにお届けいたしております、馬乗りラジオでございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。駒彦さん、こんばんは、ということでありがとうございます。そして、グイチさんが、先ほどお気に入りとかしていただいてありがとうございます。ズビズバさんもリツイートしていただきありがとうございます。はい。というわけでございましてですね。まあ、ぼちぼちと始めております。何にも、先ほどつなげたので、我々も何にも決めずにやっておりますので、突然
そうで
曲
す
をかけたりとかしたら、曲をかけたら、一体馬乗りラジオとしてこれを放送できるのかとか、まあ、そういうこともいろいろあるんですが、まあ、何も考えずに行ってみようかなと
俺
思っ
は
てお
もう
りま
今、
す。
お酒飲みながらですよ。
マジですか？
お屠蘇をいただきながらの、缶ツナを食べながらの、スモークチーズをむしゃむしゃしながらの新年ですよ。
マジですか、いいですね、
いいですね、それは、本当に。
新年の深夜番組みたいになってきましたね、なんかね。
最近、缶ツマにはまってね、うめえなと思って。
缶ツマって
缶ツ
何？
マって何ですか？
缶ツマっていう、そういう何？缶詰のなんかそういうブランドというかシリーズというかあって。
缶詰のつまみってことですか？
そうそうそうそうそう。
知らない。
高いのよ、結構500円ぐらいするんだよね。1個500円。なんか燻製っぽいやつとか。
あ、本当だ。缶詰ラインナップって今調べてみたらあるわ。
缶詰クラブ。
高いっすよ、結構。
あ、なんかすごいね。あれですよ。なんだっけ。あの安い焼き鳥。
ああ、ありますね。はいはい。
やっぱああいうんじゃないと。缶詰
ありま
は。
すね。
ね。
ああいうやつ
最
じゃ
近、
ないやつですね、こ
ああい
れ。
うやつじゃないやつでしょ、これ。もうなんか、いいやつ
なん
でし
か
ょ。
上品です。
上品ですよ。い
厚切りベー
や
コンのハニーマスタード味とかいうのがうまくてね。
まだまだ財、あれですね、渡航派は潤沢な資金ですね、なんかね。まだ
これ
ま
ぐ
だ
らい
ま
は
だ、
買います
ま
け
だ
ど
まだ戦えるぜ、みたいな今余裕を感じたんだけど、俺。
ねえ、まあもう、だから今年はもうね、本当に緊縮財政ですよ。
お、出た。特製令書に、緊縮財政。
もうね、やっぱきついっすも
まあね。
ん。
2回行ったもんね、海外ね。
ねえ、だから、それをね、今年も繰り返してたら、ほんと破産でしかないですからね。
本当ですよね。まあ、いや、でも、やるしかないですよね。ベビーメタルがまたヨーロッパ行くって言ったら行くわけでしょ？
まあ、アメリカよりかはヨーロッパですかね。
ね
それも意味よくわかんない
まあ、でも、行くよね。まあね。今年、やっぱもう一回海外行くだろうな、ベビーメタルは。
なあ、どうしよっかな。夏なあ、冬ぐらいやったらなあ。夏なあ、金なあ。
リアルな話になってまいりまし
宝くじはね、一応買ったんですけどね、まだ見てないんでね。
た。お、来た。
これ頼りですよね。
ちょっとそこ、今、リアルタイムで、番号読んでく
宝
だ
くじ
さ
見
い。
ます？
もう宝くじ見ましょうよ。
当
与田さん
選
がこ
見
れ、
ようか。
当
見まし
選、
ょうか。
与田さんが当選してたら、俺ら、ちょっとあれですよ。盛り上がるよ、それ。与田
あ
さん。
ざっす、あざっす。
与田さん、番
全
号言ってく
部。
ださいよ。俺、なんか、ヤフーかなんかで調べるわ。
もう番号出てますもんね。
いくつ買ったの？
30枚かな？
30枚が。
マジで来るで。来る
か。
だってこれ、あの、これだけの得よ。これだけの得を積んできた男よ。
7億になるか。300円になるか。
300円が3枚か。900円は確定。
とりあえず900円は確定は。
900円は確定しますからね。
確定しますからね。
なるほど。
うん。189435435192306。はい、何にもございませんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
おめでとうございます。このやりとり面白かったかな。まあいいや。
ありがとうございました。当たるわけないわ。そりゃな。
そりゃな。
ないない、
ないない。残念。
こんな宝くじって最高何本ぐらいとか当たったことあります？
3000円。
おお、すごいっすね。
3000円が当たったことがあります、1回だけ。
へぇ。
大体年末ジャンボなんですけどね、買うのはね。今回も買ってですね、まあ300円になっておりますけれど。
な、万円はないんですよね、まだ。俺も3000円ぐらいかな。
あの、あれ、トトで、トトで973円ぐらい当たったことあるよ、あと。なんか、真面目に J リーグの予想して、なんか、すんごい、ものすごく硬くいって。
あれ、ビッグとかってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
あれって銀行っていうか、その口座引き落としで買えたりするじゃないですか。
買えますよね。そうそうそうそう。
あれで一時期やってたことあるんですけど、毎月毎月無駄にお金がこう引き落とされていくのがなんか虚しくなってきますね、あれ。
そりゃね。
なんか何の月額なんやろみたいな ね、
まあ、
半年ぐらいで虚しくなってやめましたけどね。
まあね、もうやっぱり一攫千金は難しいっすよ
ね。え、あれでもだからね、急にその、なんでしょう、通常にドーンと開けながらね、桁数が出てくるのが楽しみやったんですけどね。
ねえ、まあそんなことになったらね、もう本当に、なんていうんですかね、いくらでも押せるわけですよ。いくらでも押せるじゃないですかね。
押す、押さないが、まあ、人生変わりますからね。
ねえ。でもいいぜ、6億7億をすべてアイドルにつぎ込んだ男みたいなさ。
つぎ込むというか、もう作り手に回れって感じですよね、そうなったらね。
ああ、まあそうですよね。
自分の好きなようなものをこう、ね、好きな人に発注して、好きなような人をこう呼んできてみたいなことできますもんね。
なるほど。
うん、
それ今だったら誰どんなんにします？どんなの作る？
どんなのアイドル作る、なんだろうな。とりあえずゾーンのミユの創作願いからですね。
ああ、ちょっとごめん、ちょっと泣けてきたその話。
探し出すところからでしょうね。
そうか、
完全なる行方不明ですからね。
まあな、幸せに暮らされてるんでしょう。
不貧困事件以来、本当に音沙汰がないんで、だから、もう再結成も何もね、次やるとしたら再結成とかでしょうけど、まあ、そんな動きも取れようもないですからね。
まあ、もう封印されましたからね、もうね、
うん、
シールドされましたからね、
うん。うん、本当におかしな話でしたけどね。
ねえ、そういえば。うん、
それが2013年でしたけどもね。
まあ、まあ、でもそれを思えばさ、2014年、2015年と花開いたわけでね。まあその閉じるものもあれば開くものもある。そういう感じなんですかね。
何が花開きました？
桜学院じゃないですかね。
あ、そういうことですか。花開い、まあね。
そうか、でも、そうだよな。やっぱでも堀内さんがあるでしょ、やはりここまでおったとしていうのは現役では初なわけでしょ。
現役、そうですね、現役ね、確かにね、うん、
こうなんか残りがおかげに行くみたいな感じだった
そうでしたね。
まあなんか何の気、何にもあれなんですけど、 何のあれもなく喋っておりますが、
そのあれですよ、だからそうそう、雑誌のその付録の付録というかその検証のあれで幻ラブのポラが当たりましたからね。
ああね、あのツイッターにアップされてましたね。
そうそう、ついてますよ。
よかったですね。
じゃあ宝くじはもう無理ですよ。
いや、ね、それは無理だわ。
そんなにあなたはね、まあ同じことばかりね。
ああいうの今日ね、前がね、だから HGS のチェキが当たったんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
うん、でそれが当たってわーっと思って、で次もう一回出したらまた今度は幻ラブのがっていうね、かなりかなりなんかこうついてるというかね。
なんかちゃんと感想書いたりしたんですか？
書いた書いた、もうめっちゃ書いた。
ああ、多分そういうところ、
びっしり書いた。
あれ、
そういうとこですよね。
本当なのかな、あのびっしり書いたら当たるよっていうさ。
あのね、何を書いたらいいかなって目を引くのかなと思って結構悩んだりはしたんですけれど、あの HGS の方の地域の方はあの月刊エンタメかな、あっちの方なんですけど、あれってまあアイドルのまあまあいろいろ記事とかもあるんですけど、それ以外の芸能関連の記事も結構あったりして、でその時にその柳沢慎吾の特集みたいなのあったんですよ。
お
それが結構よくできてて面白くて、で柳沢慎吾の年表みたいなのがあって誰に需要があるんだろうこの年表とかどこで使えばいいんだろうみたいな。それがすごい面白くてよかったんで、それについてのあの感想をダラダラダラダラ書いて、全然その HGS と全く
関係ないこと
欲しいチェキは HGS って書きながら、なんかその雑誌についての感想をお願いしますってところに、すごい柳沢慎吾の記事がすごい良かったですみたいなのをつらつらつらつら書いて実際良かったんで本当書いたんですけど、
はい、
そしたらなんか当たったみたいなね。
へ、
うん、でこの間のその幻ラブのポラの方は、あれはビッグワンガールズっていう方の、雑誌なんですけれど、
はい、
でまあ同じようにその感想を書くところのスペースとかあって、でまあ欲しいのは幻ラブってまあ書いて、でまあ、うちのその雑誌についての動向っていうところに、あの何書こうかなと思って、でそのビッグワンガールズはあのツイッターやってはるんですよ、その公式で。
ほうほうほう。
公式のツイッターがあって、でそれまあフォローしてるんですけれど、そのビッグワンガールズのそのツイッターのその中の人が、あのどう考えても俺となんか似てるなっていうところがすごくあって、
ほう、
まあアイドルの雑誌なんで基本的にアイドル情報すごくまあツイートはもちろんするんですけれど、時々 YMO 周辺のツイートがすごいポンポンポンポン来るときあるんですよ。
お
この間その矢野明香さんのライブに行ってどうこうとかね。
あ、はいはい、
だからその辺のなんかその細野さんのがどうたらこうたらみたいなツイートがポンと来たりとかね、
はいはい、
だから中の人すごい俺かなっていうような時が結構あって、
へ、
だから桜関係のツイートはすごく多いんですけれど、それプラスそんなようなこともツイートしたりして、はい、で前に、幕張でベビーメタルのライブ初めて見に行った時あったじゃないですか、
はいはい、
マリア像がこの首ジョンパされた時の、
はいはいはい、
あの時にあの日のライブと同じ日に六本木の、何でしたっけ、六本木に最近できたあのライブハウスの、
あ、なんとかシアター、
そうそうそうそうそう、あそこにそのベビーメタルと同じ日に、教授と細野さんがライブやったっていう日があったじゃないですか、アコースティックライブみたいな、うん、あれがあって、あれそれも行きたかったんですけど、その 時間的にそのベビーメダルの方とね、ちょっと被るような感じやったんで、まあそっち行かなかったんですけれど。
うん、
で、その、まあツイートとか、ツイッターとか見てたら、そのベビーメダル、まあ当然そのビッグワンガールズのその中の人ベビーメダルライブ行ってるんですけど、その後に車で駆けつけて、その教授と細野さんのライブ行ってはるんですよ、
当日。回してたのね。
そう。だから、ベビーメダルと、教授と細野さん回してんですごいなと思って。
すごいね。
俺ですら諦めたのにと思って。
ね、
っていうような中の人なんで、だその中の人が読むであろうっていうことを想定して、そんなようなことを書きました、感想に。ツイッターについてのことをつらつらと。
なるほど。
うん。
へえ。
そしたら、ホラーが当たりました。
ホラーが当たりましたか。あ、
何を書いたらいいのかなって結構悩みますけども、まあそんなようななんかこう、ことをね、目立つようなことを書けば、だから多分意外に中は読んでんじゃないかなっていう気はしましたけどね。
うん。
うん、
まあね、そりゃね、面白い人当てたいよね、そりゃ。せいぜい、そんなことぐらいしか楽しいことないのでね。
それか、もしかしたら意外にチェキとかポラに、あんまりみんな応募しないのかなとか思いましたけどね。こんな確率で当たるっていうのはどうなんだろうと思ったんで。意外に人気ねえんじゃねえかなみたいな。
雑誌買わないんじゃないですか。
いや、どうなんだ。買うは買うけど出さないんじゃない
かな。出さない。ああ、まあ確かにそれはそうかもしれないですね。
でもさ、まあ、俺はちょっとあれなんだけどさ、そうやってチェキとかもらうじゃないですか。
はいはいはい。
どうすんの？
どうもしないですよ。
飾るの？
逆にどう使うんですか？
俺もだから、そこがわかんなくてね。
生写真とか買っても別にどうもしないですよ。ただ、記録の一つとして、アルバムにね、こう、収納していくというか、その時その時の記録みたいな感じですからね。
ね。
うん。
いや、あ
でも。いや、でもね、意外にチェキやポラにね、手書きのメッセージや何かを添えられてるのをこうもらうとなかなか高まるものがありますよ。もうこれしかないっていうね。複製できるものじゃないですから。
なるほど。
うん、
唯一の。
そうそうそうそう。
唯一無二の。
うん。
木戸さんはあれなんですか？チェキとかやるんですか？
やんないっす。
やんないっすよね。
今年はなんかツーショットチェキとかデビューしてほしいわ。いいよ。
絶対やんないっすよ。なんで自分が一緒に写んないといけないんですか。バカじゃないの。
面白いって。
超絶邪魔でしょ、自分が。君を見に来てるんであって、俺はいらないって感じじゃないですか、そんな。まあ、まだ生写真とかね、ならわかります。とか、なんか好きなポーズで写真が撮れますよとかだったらわかりますけど、ツーショットとかマジで意味がわかんないです。
いいね。まあ、俺もな、ツーショットチェキとかないんですけれどもね。まあ、ヨダさんがどんどんどんどん攻めていってくれるんで楽しいんですけども、
まあ、そうですね。いやだけどヨダさんのなんか、まあ、ツーショットじゃないですけど、あの待ち受けにしてるあの、はい、カラットの、
はいはい、
ゆいちゃんのあの、はい、あれはいいなと思いましたけどね。
だからああいう風にワンショットで撮らせてもらうこともね、結構可能ではあるんで、だから今年はそれは積極的になんか撮らせてほしいというか、なんかこういろいろポーズとかね、こう、リクエストできたりしますけれど、真顔でっていうのをこう、今年撮っていきたいなっていう。
真顔シリーズ。
あ、超絶いいですね。
真顔でお願いしますっていう。
それは最高ですね。
なかなかアイドルで真顔っていうのはないですからね。
あ、
うん、死んだような目の真顔を撮りたいなっていう。
最高です、ね。それはいいですね。
いいね。
いや、もう俺は今年アイドル見えへんねん、もう。もう、ね、今年は、もう、今年は大人週にさせてくださいよ。
わかりました。
もう無理、ほんとに。
いや、誰も、俺は一度も海外に行けよとか言ったことないじゃない。 だそこまで追い込んだのはあなた自身だからね。あなた自身で、あなた自身を追い込んだ結果、渡航されたわけですから。
もう無理とか言いながら元旦2日目から俺、アニマドールとかアイドル見に行ってますから、ね。
そうですよ。そうですよ。
ツイッターにアップされてましたね。あれ、スーパー銭湯みたいなとこでやってんの？
あれはね、スパワールドみたいなとこでやってたんですけどね。
うん。
なんて言うんでしょう。天王寺動物園が大阪にあるじゃないですか。
はいはい。
あれがこう、まあ、100周年らしいんですよ。
うん。
でもそれを記念しての、こう、結成された、らしいんですよ。
軽い。軽いノリだな。
あとは、その、新世界も、その、新世界100周年っていうのがなんかあって、まあ、そういったようなこともあって、こう、一応、まあ、天王寺動物園とか新世界とか、あの辺からバックアップされて、まあ、その、公に、その、認められた、なんだろうな、天王寺初というか、うん、新世界初の、アイドルが誕生したと。あの界隈から、あの界隈からこうアイドルがっていうのがなんかね、すごい、すごいなって
。すごいですね。ゲット感ありました。
もうね、ゲット感あるとこですからな、そこは。通天閣のお膝元ですからね。
アイドルにあんまりゲット感は必要ないよね。
だからね、大阪のアイドルというか、でね、言えばその、堀江系のエスペシアっていうのがね、一つこう、
ああ、なるほど。
あって、まあね、メジャーとして上がりましたけれども、そのね、まあ二つ目として、こんな天王寺から、新世界からというね。
新世界から。
これちょっと、やっぱり、見とかなあかんやろなっていう使命感のもとに。
なんかそれで、えらい良かったんですか？
意外に悪くはなかったんですよ。なんだろう、こう、ローカルアイドルとかって言うと、なんかすごくこう、ガチャガチャしたというか、その、ね、AKB っぽい制服着たりとか、あとね、その、ヒャダインみたいな、店長に次ぐ、店長に次ぐ、店長に次ぐ、店長に次ぐみたいな曲とか、はい、ありそうですけれど、全然そういうような感じでもなくて、割と意外に、うん、悪くはないというか、落ち着いた感じの曲とかもあって、もうすでにシングル3枚を正月にもう売りに出して、一応1月1日がデビュー日みたいな形でやってたんですけどね。
うん
うん、8月か9月ぐらいに確かメンバーっていうかその募集し始めて、でも10月、11月ぐらいからぼちぼちと、スーパーとかで歌ってたらしくて、で一応まあ正式デビューが1月1日でみたいなんでね、うん、どうなんだろうなみたいなね、
どうなんだろうなっていう。
小学6年生は1人いるんですけどね。
いよいよもうあれだね、小田さんもすごいですね。もうなんかアイドル好きってっていう感じになってきたね、なんかね。
一応だから1月1日がフリーライブで見れる日だったんですよ、そのデビュー日がね、CD デビュー日が。
はいはい、はい。
すごいクソ寒かったんで行く気なくして、まあ2日目行こうかと思って、で昨日行ってきたんですけど、そのスパワールドなんて温泉の中でやるんで、その入館料いるんですよ。フリーライブはフリーというか、まあ、見るならただで見ようもで見れますけど、中に入らんとダメなんで、結局は金いるんですよ、
うん、
で正月料金なんでクソ高くて、入るのに2000円取られて、
おお結構しますね。
結構だからどこの馬の骨でも分からんアイドルによりいきなり2000円出して見てで見て、一応、昼夜2回あったんで、まあ、昼見て、で、その後、まあ、時間ね、だいぶあるんで、お風呂入って、世界の大温泉と言われる、まあ、初めて入ったんですけど、だいぶ昔からあるんですけれど、入ったことはなくて、まあ、すごい、もう、関西では有名な、その、温泉施設ですけれど、だいぶこう、いろんなお風呂をこうね、 堪能して、もう湯渡りしそうになりながら2時間以上入ってましたからねサウナに入って水風呂浴びて、サウナに入って水風呂浴びてみたいなのずっとやったりして正月からみんなことしながらね、お酒飲みながらみたいな、本当おっさんの休日みたいなね。
あ、完全にあれですね、もう
寝転がって、転がって寝ながらテレビ見ながらみたいな、
ね。いいね。
いいですね。いいですか。
で、その合間にアイドルを見るみたいなね。あ、これがね、意外にいいんですよ。気持ちいいんですよ、なんか。体がほかほかになりながら、こう、ね、浴衣みたいなの着ながら、アイドルをこう、座布団に座って眺めるみたいなね。これね、アイドルと温泉の相性って、ほんとねぎっことかもやってましたけど、案外なんかいいもんだなと思いましたけどね。
うん。うん。なかなかいいでしょうな。うん。まあなんかね、どっちもこう緩くな感じで。そうそうそう。まああんまりそうね。
風呂入って、本当に間長かったんで、一回ちょっと、串カツ食べたくなったんで、一回外出て、で、新世界の串カツ食べに行って、で、出たらもう一回入らんとダメなんで、もう一回2000円払うとダメなんですよ。
そうなの再入場不可なんだ。
で、もう一回2000円払って入って、もう4000円ですよ、ここで。で、CD 売ってるんで、1枚600円ぐらいかな。で、それも3枚売ってるんですよ。
はい。
それも3枚買って、もうそこで1800円で、うん、もう そこの時点でもうなんか6000近く使ってるんですよ。
うわぁ。ダメや。
で、もう一つあって、彼女たち、そのアニマドールは、11月の23日に、梅田の赤荘っていうところで、ワンマンライブがもう決定してるんですよ。
ほうほうほう。
もう随分先ですけれど。
随分先ですね。
で、それの、優先チケットは今売ってますって言って、
うん。
売ってはったんですよ。
ほうほう。
なるほどと。11月まで持つのかどうか分かんないですけどね、彼女たち。でももう売ってるってことは、そこまでやるきりっていうことではね、あると思うんで。
うん、
でそれも、まあ、間にね、どういう確変が起こるか分かんないですしね。その、ね、まあ、万が一なんかこう、何かでね、火がついて、楽曲派にでも見つかったりしてね、すごい、人気にでもなったらね、こう、入手困難になるかも分からないんで、ほな、じゃあチケット買いますわと。
11ヶ月後のライブのチケット、
3500円をここでまた投資して、
うわ
もうさっき見に来た本当にどこの馬の骨とも分からないアイドルに俺はもうその日で1万円使ってるんですよ。
すごいね、諭吉飛ぶね。
新年早々でこのチケット番号をもうこの A の005番っていうね。
4枚売れてる。
4枚売れてるんですよ。
それあれでしょ、家族じゃないですかね。
もうね、最善確定ですよ、俺。
来たわ。まあ、それがでもね、プラチナ化してるかもしれないですからね、11月。
何がどうこう、アイドルの半年先なんてもう分からないですからね。
分からないですからね。
何がどうなるかっていう、もう解散するかも含めて何が起こるか分かんないですからね。
どっちに転ぶか分かんないですからね。全員人が変わってるかもしれないですからね。
じゃあ、まこちゃん、ね、アニマドールに投資してみようというね。
来た。なんかいいですね。だんだん、投資するとかいう段階になってきましたね。いよいよ。単に見る。
アニマドール曲ないんですか？
ああ、アニマドールね、CD3 枚買ったからありますけどね。
楽曲派受けしそうなやつないですか？
楽曲派、結構ね、テクノポップライクな曲が多いから、激しめではないんだけれど。
じゃあ今ですね、現在8人視聴中と出ておりますが、8人の方に聞いていただけますか？ここでアニマドールをじわじわと布教させますか？
かけましょうか。一応、ね、アニマドールっていうぐらいなんでね、動物にかけたコンセプトみたいなのがあって。
勉強ができるシリーズ。
そんなんでないんだけど。恋するキリンっていうのと、ライライライオンっていうのと、あと、ラブイット、まあ、ラビットでしょうね、これ。
ああ、なるほどね。うん、
まあ、そんなような3曲があるということで、ちょっとじゃあ、ラブイットをかけてみましょうか。
はい。 はい。売れる。
売れる売れる。
売れる来た。
売れる
売れる。売れる
売れる。十五夜の前奏がやばい。
やばい。やばいやばい。これでもあれですよ、すでにあの、ノブさんがアニマドールみたいな。強く。で、駒彦さんはちゃんと URL をこれですかと。これは多分あれかな。
今のところこの、現地でしか、あの、CD は入手はできないですけどね。
ああ、うん、プラチナ CD。
一応全部サイン書いていただいて。
やった。売れる。
売れますかね。売れる。結構でもね。
ちゃんとしてますね。
うん、そうそう、ちゃんとしてんなと思って。
ねえ、最近のはちゃんとしてますよね、とにかくね。
まあもう、ね、その辺のハードルが高いというか、もう、それ、ここぐらいはクリアしないとみたいなクオリティレベルってもうありますもんね。
きついな。
まあけど、うさぎだから、その月の15夜とかけて15夜でやってるんですよね、
うん
うんうん、まあなんかちゃんとしてますねっていうびっくりしちゃった
もっと、ね、だから意外に悪くない
、うんうん、
もっとグダグダなものかと思ってた。
いや全然そう思ってましたね、うん、
ねえ、いやー売れるかね11月までに解散されたらこの3500円が
いやもうあれですよ、ノブさんが楽曲は受けするって言ってますから、もう。
多分、それもするなっていう感じがあってね。
これ。そうそうそう。すごいなぁ。どんどんどんどんアイドルで生まれてくるね。まあいい。
そう、だから、この一応005番なんですけど、あの、その004番、まあ4枚ですよね。その、はい、4枚買った人俺も知ってんすよ。俺の前に買ってる人がいたんで。
ああ、なるほど、なるほど。
だから一応その、4人が、ね、来てたのが、4、5人かな、完全にその、アニマドール狙いで、わざわざお風呂入りに来たっていう人が、はい、2000円出してまで見に来たっていうのが4、5人いて、おそらくそれがまあ、アニマドールオタの子さんというか、まあ、4月、1月1日、デビューに子さんも何もないんだけど。まあ、俺二日目に見に行ってるんで、俺はもうすでに新参なんですけど。
すごい。初日子さん。元旦子さんね。
一応まだなんかその、来てた4、5人がもうカメラ設置して、で、一眼でバシバシ撮ったりとか、動画撮ったりしてる人がいたんで、この辺はもうすごいコアな人たちなんだろうなと。で、その人らが4枚買ってるんで、で、その5番目ですよ。
5万目
で、まあ、昼見て、まあ、夜まで時間があるんで、その間お風呂入るじゃないですか。
はい、
お風呂入って、ね、まあ、入ってたら、その、オタの人たちも入りに来るわけですよ。
ああ、なるほどね。
なんでしょうね、こう、まあね、全然面識もないオタと、こう、いきなりの裸の付き合いっていうね。正月早々から、
正月早々。
オタ同士の裸の付き合いを
。やばい。
何なんだこれは。
やばい。いいじゃないですか。
俺は一切声かけなかったですけど、なんかその4、5人はなんかすごいワイワイ楽しそうになんかアイドルの話してましたけどね。
ああ。
じゃあ知り合いっぽい感じだったんですか、その4人。
そう。
ああ、なるほど。
友達同士みたいな感じでね。
なるほどね。
いや、新年早々ね。オタとの裸の交流っていうね。
いいじゃないですか。
俺はこの人たちとまた11月集結するんだなと思うとね最前でまた落ち合うんだと思うとなかなか胸が熱くなりますけど
11ヶ月ね、この11ヶ月に何が起こるかですよね。面白いな。
まあでもこの時点でちゃんと3曲も揃えて、でなおかつもう CD も用意して売って、でその CD もね、中もね、結構そのジャケットがね、凝ってて、まあ見せれないですけど、まあ開くとなんかこう飛び出す絵本みたいなような感じの、そんなような飛び出すような仕組みみたいなのも作ってあって、なんか結構凝ってんすよね。
グーイチさんからね、アニマドール大阪でアニマル系となるとやはり衣装はヒョウ柄という。ヒ
ョウ柄ではなかったですね。まあ、尻尾とかつけてましたけど、
アニマ。
うさ耳じゃないけど、まあ、動物っぽい耳みたいなのもつけてみたいな。なんか茶色っぽい感じの。あ、どっちかというと、なんだろうな。 まあ、うるせえやつらの、ラムちゃんを意識したような感じのお腹ちょっと出してみたいな。
うん、まあ、これ、アニマドール .com っていうのがオフィシャルサイトあるんですけれども、
はいはいはいはい、
そこに出てくる学校は、まあ、ラムちゃんですわな、これは。
CD がなんかね、泣き声って書いてるでしょ、なんか。
泣き声
泣き声ってなんだよって。そのセンスがよくわかんない。
アニマドールの泣き声。
ちょっとね、ちょっとしますけど。
すごい意味わかんない。プロフィールが図鑑なのね。触れ合い広場がスケジュールなのね。
うん、
ああ、動物園を模してるわけですね。
そうそう、一応だから天王寺動物園のっていうことのあれなんで。
なるほど、なるほど。
ね、坂本ひまわり。それなりにはきちっとはしてるというか。
遠藤のぞみって、遠藤さんなのかしらね。へえ。すごいな、これ。ちょっと。
ひまわりって名前がすごいなと思
って。ひまわりってすごいですね。
うん。
なんか。
このメンバー、うち一人がね、もう多分どっかのプロダクションがなんかに所属してる子だと思うんですけど、関西のローカル番組のバラエティのなんかのコーナーで出てたりはしたこともあったりして。
ああ。う
ん、だから完全にど素人集めてる感じではないんですよね。うん。
うんうん、なるほどね。
じゃあそれぞれのオタだった可能性もあるってことですかね。
もう
そういう
4人は、うんうん、
じゃあ純粋新規は与田さんだけかもしれないっていう。
静か5人目の新規として、
5人目の新規、5人目の男としてです。まあまさかアニマドールこれほどまでに盛り上がるとは。の
アニマドールこれだけ語るユーストリームは多分日本でここだけだと思いますけど、ここだけ、
ね、相変わらずですよね。武藤あやみで1時間喋るポッドキャストもうちだけだしね。
一番最初パフュームでね、あんなに喋ったのも馬乗りだけだったと思います。
すごいですよね。
アニマドールじゃ来るかね。
アニマドール来るんじゃないこれ。ちょっと皆さんに、ちょっとね、お聞きの皆さんにジャッジしていただけたら、来るかなと思う方はですね、来るねみたいなのちょっと、いろんなチャットやソーシャルストリーム上で上げていただくとですね、その数によっては、アニマドールさんフォローしました、みたいな、ね、チャットの方で。68323ありがとうございます。来るね、これは来るわ。誕生年を公表しない系ですね、ということで。そうですね、してないですね。結構用意周到な感じはありますね。まあそのなんて言うんだろう、その用意周到な感じがちょっと不思議な感じですけども。
うん、バックがね、もう新世界っていうね、大きいんだか小さいんだかよくわかんない。
天王寺動物園だからね、これね。
まあね、公的なところがこう、感じゃってくれてるというのか、そういう意味ではまあ、あれなのかな、スペシャルサンクスで、新世界町会連合会、新世界100周年実行委員会、スパワールド世界の大本線、この辺が一応、大手として、大手というか大きいところで3つ噛んでるっていうのがあるんですけどね。
すごいじゃないですか。
うんうん。
へー。
あと CD がね、なんかわかんないですけど、全部ね、3枚とも、メイドイン台湾って書いてるんですよ。
台湾
メイドイン台湾なんですよ。
へー。
なんだろうと思って。うん。
なんだろう。
わざわざ台湾で作ってるっていうね。
ね、
うん、そこも謎なんですけどね。新世界と何の関係あるんだろうと思って。
いろいろ奥が深そうだよ、これ。
そう、奥が深い。なんか、うん、これからどうなのかなっていうことも含めてね。
ノブさん、来ないと思いますって言ってますね。来ないと思いますか。そうですか。いや、盛り上げていきましょう。よろしくお願いしますよ。 楽曲派の、楽曲派のまた、あれをですね、ぐっと盛り上げていただければと。
まあ、ワンマンライブするところが、一応、キャパ600らしいんで、600人集めないとダメなんですって言ってたんだよね。
すごいね、すごいね。
まだ俺で 5人目なんだよね。
あと595集めるんだからね。でもさ、これがさ、本当に火がつけばさ、その595集まるんだからすごいよね、アイドルってね。
まあね、半年もあれば、それこそ、なんや、ツイッターや何かでバズりさえすれば何が起こるかわからない時代ですからね。
本当よね。
その辺の、もろもろ、こう、考慮して、じゃあ買いますわ、つってチケット買ったんですけどね。ありがとうございますってめっちゃ感謝されましたけど。
そりゃそうだよ。
そりゃそうです。
そりゃそうだよ、だって。
ただの投資ですもん、先行投資ですもん。
まだその子たちもだってさ、こんなんやっただけで1枚買ってくれたって言ったら、それは嬉しいですよね。
まあね、この時点で3曲揃ってて、まあ11月までにまあコンスタントに曲でもなんでも出していけば、うん、それなりの楽曲数も、だから11月でそのスケジュールがあるってことは逆算して、まあ、何らかしらそのコンスタントに CD という楽曲を出していく計画はあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
持ち歌をそれだけね作っとかないとあれですし
ね。
うん、
まあ最終的になんか天王寺関連の動員がありそうですけどね、これね。天王寺の商店街の皆さんがドドドと押し寄せたりするような、
新世界界隈の人たちがいっぱい来たりとかして、
いっぱい来
たりドヤドヤみたいな感じで、
すごいすごいすごいすごい
すげえな。全然アイオタっぽくない人がいっぱい来てたりして、
うん、なんか一元さんっていう感じの
すげえな。どうなんだろう本当に。
しかしあれですよ、こんなユーストとかしてさ、こんな話してていいの？もうちょっとなんかいい話とか した方がいいんじゃないの？我々
何がありますかね。
ないですか。ないですね。でも木戸さんはあれですよ、だから2014年の木戸さんはどうだったんですかね。
ねえ、本当に
あまりなんかこう、はい、活動をこうなんかあまり、まあ、
まあ、
在宅ですからね、
桜学院の方ではこう仕事するような感じで。
そうですね。
でもこの間あるよね、なんかあの年末にそのドロシーかなんか見に行ってたやん。
はい、ドロシー行きました。
ああ、ついにドロシーに行ったかと思って
そうですね。だけどそれもさくらが出たあの峰明社長主催の、
はいはいはいはい、
あれでドロシー見てよかったんで行ったんですけどね。
へ
え。まあよかったですけど、うん、だから別にこうなんかお勉強のためとかじゃなくて、実際見てよかったからまた行ったっていうのばっかりでしたね、今回は。と、あ、去年は、うん、そ
う
ばっかりでした。だからあんまり新しく広がるみたいなところはなかったですね。
あれ、ドロシーで見盛り推しですか。
まあもう見盛りです。
もうあのね、わかりやすいっすよね、先輩。本当にわかりやすいっすよね。
いや、これ、ドロシー好きな人聞いてたら、もうあれですか、一択でしょ、あんなの。
嘘嘘、いやいやいやいや
いやいやいやいや
いやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいや。
俺はリーダーの白戸カナが一番なんですけどね。
あ、まあまあまあまあまあ、なるほどなるほど。いや、わかるわかる、そういう人もいる、そういう人もいる。
いやいやいや
いやいやいやいやいやいやいや、なんか卓がないじゃないですか、あれ。
もうど失礼。新年早々ど失礼。
すいません、本当に今はちょっと冗談ですけど。
いや、まあですね、まあね、いや、まあ、なんだろうな、まあかね、確かになんか、ビジュアルの見盛りみたいな、なんかね、なんかニュースで見ましたけど、分かりやすいこと言うなと思って、
あの公式のホームページ の、 あのスケジュール欄っていうか、ニュース欄みたいなの見ると、
はい、
誰誰誰グラビア三森って書いてるのがざっくりなんで。
まあ確かにね、その、なんだろう、はい、その、グラビア系で抜かれるピンの仕事言ったら多分彼女は なるんでしょうけどもね。
うん。三森とか書いてあって。ああ、ですよね、っていう感じでしたね。
TPD で言うところのジョーニシセーラーみたいなね。
けど、ジョーニシセーラーもあれは、なんか
こう、あいつもだって、グラビアのピンの仕事多いからね。
あ、まあそうですね。
うん。わかりやすいっすね、先輩。趣味がわかりやすくていらっしゃる。
じゃあ、一貫してるって言ってくださいよ。一貫してるんですよ。まあまあまあ、けど、まあ、ビジュアルヌは置いといて、まあ、すごい、内容も2時間半ぐらいやったのかな。
なんか、結構ね。
すごい長くて。なんか、DJ の人がすごいかわいそうでしたけど。
あ、DJ とかあったんや。へぇ。
いや、DJ の人後ろにいませんでした？大阪の時。
大阪はね、いや、なかった。なんか、多分だから最後やからなんかそんなあったのかもわかんないけどね。
そうなんですね。うん、あ、じゃあ実際その、多分リミックスした人なのかなが、その後ろで普通に急出ししてて、と出ししてましたよ。そう、なんか、ちょっとよくわかんない感じでしたけど。いや、けど面白かったっす。
うん、うん。
いやー、わかりやすいっすか？
いや、先輩の趣味はなんかね、なんかわかりやすいっすよ。
ありがとうございます。まあそうですね。ドロシー行ったりとか、あと、ライムベリーも行きましたね。
あ、あったね。はいはいはいはい、はいはい。あれ行きたかったんけどな。ライムベリーか、そうかそうか、あったね。
素晴らしかったですよ、ライムベリー。なんか、すごい、前、すっごい昔に見たっきりだったんで、
うん。
それこそ2年前のティフとかぐらいから見てないんで、そっから比べるとなんかもう本当に余裕もあって、全然新宿のブレイズっていうところだったんですけど、
はいはいはい。
なんかそこがもう狭いぐらいに思えるぐらいの、全然余裕があるライブぶりで、なんかそういう余裕ある感じになってるっていうのがすっごくなんかなんだろうな2年、まあ2年っつったら長いですけど、
もう2年も2年も見てなかったらもうだいぶなんも全然別物になってるよ感じはね。
そうですね、全然別物で全然拙い感じもなくて本当に面白かったですね、あれは。なんか本当になんかブレイズっていうところで見るのはすごくもったいない感じがするぐらいの、全然もっと大きいところでやってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったぐらいでしたね。
結構あれですね、ラップ系というのかなんちゅうのか、俺全然知らないんで申し訳ないんですけれども、なんのかしら。
だから知らない方に説明すると、昔、萌え系 MCs っていうやつがあって、
うん、
で、それが、まあ、そんなに1年も多分活動してなかったとは思うんですけど。うん、
結構一瞬だったよね、あれ。
うん。それこそ、それがなんか、楽曲派っていう、あの頃まだ楽曲派あったんですけど、その、昔、楽曲派っていうものがあった頃に、すごい楽曲派の人たちに受けて、で、その頃まだマイスペース.com とかも生きてて、
はいはいはいはいはい。
で、そこで視聴音源とか、ライブの音源とかがストリームであって、ああ、で、これはやばいねって、なんか、実際、ワンマンとかあったら、行きたいねとか思ってたら解散しちゃったっていうのが、
うんうんうん、
まあ一個あって萌え系 MCs っていうのが、
うん、
でそこの後発グループというか同じその曲を書いてたそのイーチケットプロジェクトイーチケさんって呼ばれてる人がまたその新しくライムベリーっていうのを始めたよって始まったのかな、もしくはなんかそれに頼んだのか分かんないですけど、その萌え系 MCs でやってた曲を、その、ライムベリーでもやってたりするんですよ。ウィンタージャムとか、あと、 デビュー曲にもなってる Hey Brother っていうやつは、
はいはいはい、
萌え系 MC's のねえお兄ちゃんっていう曲のリメイクみたいな感じなんで、
うん、
なんか、そうなってできたのが、まあ、ライムベリーですね。
うん、
そういう成り立ちがありますと。で、僕は萌え系 MC's の頃に、その、ウィンタージャムとか、そういった曲聴いてていいなと思ってたので、ああ、それをまたやるグループができたんだなっていう認識しかなかったとか、うん、なくて、まあ、次見た時も、なんか、それをやってるまあ、グループだなぐらいの認識だったんですけど、この間見た時はもう、なんか、そんなこともなくて、普通に自分たちのオリジナル曲も、
はい、はい、もう結構増えてるもんね。もう
すごかったですね。
この間のアイドル楽曲大賞でも、だから結構ライムベリー上位の方に多分ね、来てましたね。
そうですね。
そう、1位が、だから、1位がドロシーなんだよね、今年ね。
ああ、まあけどあれは、だから、恋は走り出したでしたっけ。
うんうんうん。
あれが1位になるってことは、やっぱ、なんとか、なんていうか、現場に少なくとも足は運んでる人が投票したんだろうなっていうか、気はしましたけどね。
うん、
あれ聞いて現場のこう、ノリ見ると、ああ、なんか現場で育ててきた曲なんだろうなっていうのがすごくする曲なんで、
うん、
あれが1位になるってことは、その、純粋にその、楽曲だけを聴く、聴いてる人ではなくて、やっぱり現場にも足を運んでる人が投票したものなんだって気はしましたけどね。
うん。だから今年、去年で一昨年か、一昨年の順位とかに比べると、うん、その、なんだろう、2014年の、
はい、
その楽曲大賞の順位を、まあ、なんとなくこう、ああ、はいはいっていう、こう、順当な、うん、印象はあって、前はだって、ね、何青春学園とか、なんだよって感じの。あの辺ってだって、あの辺はだって、何その2014年のあれでは全然稼ぎもしなかったもんね。
そうですね。
うん、何だったんだよ、みたいな。うん、そう、AKB 関連もなんかこうあれ来なかったね、そういやね。
まあなんか、そういった意味では、まあ、なんでしょうね。ちゃんと楽曲大賞としては機能してるのかもしれないですけど、
うん、
けど、やっぱ、その、現場の、今、まあ、それが、まあ、悪いことではないんですけど、現場っていうものを加味した順位にはなってるんだろうな、というふうにも思いました。
うん、
だから、多分、マノリンさんが、あれが、マノリンさんとかだと、あれが1位で、ああ、納得、だねっていう感覚が分かんないと思うんですよ。
あ、そうでしょうね。それこはね。うん。
それない。そういう歴史を踏まえろ、その文脈を踏まえろっていう感じ。
文脈というかね、ライブで聞くと楽しいって感じの曲はドロシーでは割と多いかなと俺は思うんですよ。
なるほど。
うん。
まあそのアイドル性というのかな、なんかそのやっぱまあライブですよね。まあ。
うん。
そういうものでのその評価の高さみたいなのが、
まああとドロシーってこう結構いろんなところに顔出すので、多分触れる機会はそのドロシーを知ってなくてもあった曲だとは思うんですよ。
うん、
あの恋は走り出したっていう曲自体は、
うん、
だからその他のドロシー推しじゃなかったとしても、まあ今年振り返ってどれだろうなって考えた時に一曲に上がりやすかったんだろうなっていう気がするんですよね。
うん
うん、だから単純にというか、その現場動向は加味せず楽曲だけでのインパクトでっていうと、まあギミチョコなり、まあ清志隆人なりってあの辺にがになるのかな、今年というか。うん、
だからまあツイッターでも参見されましたけど、やっぱり1位がの良さがよくわからないっていう人もいましたもん。
うんうんうんうん、
まあそれなんかドロシーの曲全体的に言えることかもしれないんですけど、なんかこう現場、ああけどそれは なんか言ってもしょうがないな、全部そうだしな。うん、 なんか、あれが1位っていうのは、なんか、やっぱ現場の時代なんだなっていう感じがしましたけどね、僕は。
あ、これか。恋は走り出したが1位。
うん。
2位がギミチョコ。
ギミチョコね。まあ、やっぱもう、ベビーメタルっていうだけの、なんでしょう、まあ、ね、その2014年はすごい、名前もね、インパクトも、いろいろ残してきた人たちなんで、まあ、そこの人が上位に来るっていうのは、まあ、うん、だろうなっていう感じではありますけどね。
なるほどね。
まさに、だって、YouTube2000 万、2000万再生ですか、もう、回数が。行きましたからね。
うん。
うん。
はい、ですね。14人視聴中となっております。新しく来られた方もおられると思いますので、こんばんは。馬乗りラジオというのをやっております。私が馬乗りんです。そして、大阪の与田さんと、そして東京の木戸さん3人で今日は、新年ということで、なんとなく生でやっております。よろしくお願いいたします。ということです。
はい、なんか、ね、せっかくユーストを、初めてですかね。こんなにやるの。
こんなにやるのはもう、なんだろう。あれですよね。あの、
多分やろうやろうと言いつつやってなかったですよね。
うん。あの、ほら、沖縄の時で酔っ払って、やったぐらいですよ。
うん。
そっかそっか。
ユーストで生でやるなんてね、あの酔っ払いはひどかったね、俺。俺の酔っ払いがひどかったですよね。もう沖縄にパフューム見に行って、いや、よかったね、とかいうのをですね、酔っ払って喋って以来です。じゃないですかね、ユーストリームは。
うん。なるほど。なんか、こう、ダイレクトに、こう、なんか、やりとりができるんで、せっかく。
なんか、そうですね。
日頃、何なんですかね。いや、僕が言うたぎりじゃないですけど、なんで聞いてんすかね。
本当に、
まあ、ね、なんでしょう、こう、一応、かいつまんで言うと、10年ぐらいやってるポッドキャストですとしか言いようがないですよね。
そ
うですね。10年、もう10年ぐらいやってんですよ、こういうようなことをみたいな。
そうですよね。
で、特にここ数年はアイドルの話しかしてないっていうね。
そうですね。
いや、そうですね。ちょっとやめましょうか、うん、じゃあ今日はアイドルの。
そうだ、あの、
新年早々アニマドールの話をしてるっていう、ね。
アニマドールの話をして。
さっきまでアニマドールという、天王寺初のアイドルの話をしてたんですけど。
なんか、ね、せっかく、なんか質問とかあったりするんですかね？
ないでしょう。
ないでしょうね。
このパーソナリティ。メインが二人ともないでしょう。
多分ね、なんかね、あの、なんて言うんだろう。ネットサーフィンしながら聞くのにちょうどいいぐらいですよ。あの、なんて言うんですか、ゆるさというのか、別に大したこと喋ってるわけでもないしね、なんかこう、いいこと言ってるわけでもないのでね。
僕、通勤の電車で聞いてますね。
ああ。で、通勤の電車で聞くと、なんか、俺もたまに聞くんですけどもね、なんかね、なんかね、くすぐったくなってきますね、あれね。自分で。
まあ、でも、楽曲大賞今年のあれ、スタダがそんなに上に来なかったんですね。シャチホコで、ね、シャチホコが出て11位とかなんだ。
いやー、いい暮らし低いなって思っちゃう。
いい暮らしはなんかもう5位以上ぐらいで来るかなって感じでしたけどね。
シャチホコ、エビ中ぐらい、
ね、女子流は絶対割れるだろうなと思ってたんで、だから来ないだろうなっていう感じはありましたけどね。
ああ、なるほど、ね。
女子流はちょっと曲、あの、2014年もすごい多すぎた感じがあったんで。
電波組ね。
ねえ。ね、サクラアパレーションか。
そうか、ネギっ子が2曲入ってんだね。
うん。
うと、ん、あやみ、永遠と瞬間45位じゃないですか。
うん。でもアルバムの方では確か上位でしたよ。
あ、アルバムなんか8位ぐらいだったよ
ね。アルバムね、7位ですね。
7位か。
うん、アルバムとしての評価は、だから多分あったんじゃないですかね。
なるほど、
ね。俺も一応言えましたからね。
なるほどね。
そう、アルバムでもだからドロシー入ってんすよね、1位としてね。
アルバムそう、うん、ドロシーだったような
あ、確かに良かったですかね、あのアルバム、うん。
いや、あのアルバム、本当に俺も、ファーストより全然セカンドの方が好きだなと思って。うん。エスペシアもちゃんと3位に、こう、アルバムが入ってるっていうね。
うん。
うん。
おばんです。今日もドロシーの定期ライブに行ってきた仙台在住のおしし先輩と申します。以後お見知りおきよということで、よろしくお願いいたします。そうですか。
箱押しで女子流は上に来るんだね。1位なんだね。
毎年そうですよね。
ね、
毎年女子流1位なんですけどね、そこは
ねえ、女子流な。あ、でも女子流は、そうか、そんなに。
女子流はダメっすよ。あの、安易なね、あの、アーティスト宣言はダメでしょ。
アーティスト宣言ってね、シーナ生きるかよって思いました。久々に見たな、アーティスト宣言。シーナ・ヘキルのことがすごい蘇ってきて、これはフラグだと思って
アーティスト宣言は、ね、
やばいっすよ本当に。
いや、なんかこう可愛い見納めパーティーみたいなのやった後に、そのなんか生まれ変わりみたいな
そう
やったんですよね、この間の渋港でね、
うんうん、
その時にこう、その後のなんか更新されたあのリーダーの庄司さんのブログとかで、なんか、アイドルと言われて、すごい悔しい思いをしたこともあります、とか、書かれてて、お前、それ、今まで応援してた人を何だと思ってるんだよ、と思って。
顧客、あっさりですよ。
ほんとすごいな、あそこって思いましたね。
いやあねー、だから今度その1月の5日になんかユーストでそのメンバーと佐竹さん交えて、そのアーティスト東京女子流としてっていうような、そのその宣言、アーティスト東京女子流宣言についてのユーストやるらしいですよ今後どうするかっていうと
玉井放送だ
そうそうバッタバタみんながこう泣きながら死んでいくようないやもう公式がどうと、そのアーティスト宣言で文言でね告知するっていうのはちょっとね、おいおいマジかと思いましたけど。
いやね、
宣言するものなのかというねだってパフュームですらその辺ぼかしてる感じあるじゃないです
か。ぼかしていきましたもん
ね。
うん、
そこをバサッとこう、はい、じゃあ今日こっからアーティストですっていうような、なんだよっていうね
。まあ、だけど、かたくなにダンス&ボーカルユニットって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
かたくなに。まあ、だから、うん、なんか言わんとすることはわかるんですけど、うん、けど、せっかく獲得してるものをわざわざ自分から捨てに行かなくてもいいのにと思って。何なんだろうな、あれは。
女子流、その、ね、本人たちがやっていきたい、その、らしさみたいなものを普通に追求していけばいいだけなのに、その、はい、じゃあ、アーティストっていう、その、うん、じゃあ、枠をいただきます、みたいな。それは、そういうのに乗っからなくてもな、というのがね。
なんか、うん、むしろなんか、その、女子流の良さの中に、その、彼女たちが思っているアイドルっぽいところも良さとしてあるのであれば、うん、なんかそれを捨てるのってすごくもったいない感じがするん
です。で、彼女たち自身にその隠しきれない、やっぱりどうしても表に出てくる可愛さってやっぱ
ありますよね。
あるわけじゃないですか。それはそれとしても容認して、で、別にだから、なんだろうな、ビシッと線引きして封印するようなみたいなような宣言なんかしなくてもいいのになっていうのがね。
いや、だって、じゃあ1月5日からショールームやめますっていう風にはならないでしょ絶対。
ねえ、だからアーティストってこって宣言するってことは、じゃあ何、うん、その東京アイドルフェスティバルはもう出ないってことみたいな。
絶対そうはならないと思うんで。
ねえ、そこはじゃあ出たとして、あ、そう、それは出るんだみたいな。だからすごいちぐはぐなことになりそうな気がしてね。
なんか全然、そのアイドルっていう立て付けでも彼女らが目指そうとしてることは目指せるんだよっていう姿を女子ユニは見せてほしいんですよね。
そうそうそうそう。うん、別にその辺ね、別に線引きしなくてもいくらでも海外でどうこう行こうと思えば、だってベビーメタルだって別にその辺ぼかしてるというか別に線引きしてるわけでもないし。いや、だから久々に見たな、このアーティスト宣言と思って。いや、ちょっとなんか懐かしさすらって。シーナ・ヘキル以来だと思って。ダメダメ、これはって。
与田さんはその90年代ですけど、私なんか80年代なので、CCB とかね。知らないでしょうけど、CCB が、あれですよ、ロマンチックが止まらないの人たちですよ、
はいはいはい、
あの人たちがアイドルとして扱われるのをすごく嫌がって、ライブとかでアイドルと呼ぶなとか、なんか女の子がキャーキャー言ってるのキャーキャー言うんじゃねえとかなんか言ってすんごいソース感くらったっていう当時ものすごいね、そういうあれで、じゃあ髪染めんなバカみたいなね、そういう
ちょっと分かんないんですけど、本当にアイドル的扱いだったんですか？
もうアイドルですよ、完全に。
そうなんですか。
そうそうそうそうそう。で、だから80、ちょうど CCB とか出始めた頃、80年代後半っていうのは、まあアイドルっていうのがいわゆる普通のさ、その御三家みたいな、まあ西城秀樹とか郷ひろみとかが普通に歌ってる時から、まあジュリーが出てきて、だんだん自分アーティスト性というのがいろいろやってきて、で、自分たちも楽器を持って演奏するような、まあ男組とかさ、徐々にそういう風にいろいろこう広がってきつつあった頃でさ、だからチェッカーズとかも ではアイドルみたいな形で出てるわけで、うん、そういう時に、まあ、出てきた CCB が、まあ、しかもそのドラマ主題歌で毎度お騒がせしますのやつでロマンチックが止まらないで、そういう風な経緯で出てきたもんだから、非常になんかこう人気がこのアイドル的に広がったわけですよね、女性みたい
な、
ね、
なるほど、
うん、ですね、アーティスト宣言はいけません、駒彦さん駒彦さんどうも勇姿を拝見いたしましてですね、与田さんからいろんなお話を聞かせて、2000分の5を引かれて、素晴らしい、駒彦さんの得だと思います。
渋港の壇上からね、こう、オタを見下ろす気持ちはどんな感じだったのかっていう
ね、ルッキンダウンオンクリエーションな感じだったんでしょうかね。で、駒彦さんに壇上に登った感想もしよろしければ、後でなんかつぶやいていただければ幸いです。
なかなかだって、ね、お金出して登れるようなとこでもないですからね、あれはね。
そうですね。すごい
ですね。本当女子流の運営は、アーティスト宣言にしろ、その、晒し行為にしろ、時々よくわかんねえな。
アイドルをアイドルじゃない、ファンをものすごいふるいにかけるというのが、ものすごい試しますね、なんかね。おしし先輩、ドロシーもガールズユニットと名乗ってますか、バック
というか。そうですね、ドロシー。そうです
ね。なんと、アイドルじゃないのかな。そして、うん、おしし先輩、わし的には、キッカーこう、きちまるコーチですか。キッカー工場を目指します。
キッカーもそうですね。
キッカーもね、アイドルとしてね、なんかね、うん、中途半端な感じで。で、あれですよね、なんか、コンプレックスとか言っちゃったんですけどね。
だからまあね、そのいわゆるアーティスト病っていう言い方もあれですけれど、だから本人としてなんかこういうそういう見られ方嫌だみたいな感じになって、なんだこうちょっと売り方変えたりとか、やっぱキャラクターイメージ変えたりみたいな、まあ出てくる時期ってそれはそうにあるとは思うんですけど、ただ女子流がちょっとまだなんかやるべきことをいっぱいあるんじゃないのかなっていうのがね。
あとなんか、その、アーティストっていうことが、一つのなんか型のハマり方な気がするじゃないですか。
はいはい。
それがすごくもったいなくて、なんか、うん、ABEX の人になっちゃったっていう。
だから本当それこそなんか、どういう楽曲にも変化がね、なる、大きくなんか影響するのかもわかんないし。
ヘビックスなんかナイキで、アイドルって呼んじゃいけないみたいなあるんじゃない
もううちはアイドルはいないみたいな。
そうそうそうそう。持田香織でさえアイドルじゃなかったんだからさ。
いや、そうですよね、うん。なんか、あそこの人ってすごい、自分らの故障するときの MC にしても何にしても絶対アーティストって言うんですよね。
そうそうそうそう、そう。
すっごい倖田來未とか、すごいそれが尺に触るんですよね。うちアーティストみたいな感じをバンバンに出すから、もう。
アーティストっていうことで、ワンランク自分たちで上げてるイメージなのかもわかんないけれど、どうも、アーティスト、どうなんだろうな。なんなんだよ、アーティストって。そもそも。まあ一応、だから本人たちは、その、楽曲制作にもこう、結構積極的に関わっていく。まあ要は作詞したりどうこうっていうことをまあ言ってるので、その辺の、その、プロダクトにか、こう、深く関わっていくっていうことを含めての、アーティスト宣言としてるのかもわかんないですけどもね。
うん。ズビズバさん、CCB はツェツェバエと呼んでいました。これはあれかな？ドイツ語かな？ドイツ読みかな？
アーベツェ、ツェですね。アーベツェ。
おしし先輩の、結局堂々とアイドルと言っているのはアイストだけ？そう、アイドルストリートね、エイベックス、まあ、なんていうかね、まあ、あれですよね、スーパーガールズ、チキパレードとか、ジェムだったっけ ?GM。
はい、
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 ジェム、
そうですね。
で、割とストリート系のとか、確かに、あれはアイドルプロジェクトとか言ってるので、確かに。
まあ、アイドルです。アイストはね、もともと、その、松浦綾のファンサイトやってるやつがプロデューサーやってるんで。
あ、そうなんだ。うん、へぇ、
まあ、ハロプロがやりたい。ハロプロもしくは AKB がやりたいとこなんで。
なるほど。
あれは、まあ、アイドルと名乗るプロジェクトなんでしょうっていう感じですかね。
女子リュウちゃんは違うねよと。
そうですね。
なるほどね。
女子リュウね。まあなんか今年はドラマとかもやるらしいんでね。BS か何かで。
BS、
まあね、多方面にこう活躍。本当にだから、うん、アーティスト。アーティストってなんだろう。わかんないけれど、いろいろ、いろいろ、まあ、やらせていきたいっていうことなんだろうけれどもね。
そうっすかね。
まずやっぱり、歌で結果をバーンと出してからでも遅くないとは思うんだけどね、まだ。
なんか、全然アイドルを武器にしてもいいのになって思うんすけどね、なんでそれが足かせみたいになっ思ってしまうのかがすごく、よくわからないというか、
もしかしたら本当に本人たちの間でもうアイドルは嫌だみたいなのがもしかしたらもうすごい噴出してて運営としてはアイドルとしていきたいんだけれど5人がもうすごく嫌がってるみたいなそういうのがあるかもわかんないけどね。
まあ確かにエイベックスのあのスクールですよね、出身が4人と、うん、そうなると多分憧れる対象としては多分アイドルではないかったでしょうから。
そう
だ
ね、
確かに、まあそれはあるでしょうけど、けどそれは運営が悪いんであってでアイドルを名乗るか名乗らないかの話ではないと思うんですよね。
でもアイドルカテゴリーに入れられてる間はやっぱいろいろアイドル仕事もこうねさせられるわけで、
なるほど、
うん、こうお宝も急にね分けながらね説教されたりとかねそんな受け身にあったりするわけなんで、
それをユースで流されたり
ユースで流されたりでまだユースで残ってるっていうねだからその山辺としてはやっぱり辛いと、もしかしたらこのままアイドルとしてやっていったら私やばいと精神的に持たないわと
そんなことがあったの？
あったんすよ。あのサイン会だったか握手会だったかで、急になんかそんなんじゃダメだよみたいなことをこう山辺に説教するおたみたいなのがね。どうしようもない迷惑をたがいて多分それ山辺で検索したら多分 YouTube かなんかですぐ出てくると思いますけどね
あ、そう、
ちょっとね、ちょっと本当にあのまあね、どの現場でもそういうデリカシーのないオタっていうのは まあ、いますからね。
あれですよ、自己紹介し、ラッパーだったら自己紹介しろよも女子流でしょ、あれ。
はいはいはい、あの中井美優の企画ね、サウエイトの、はいはい。あれ別にでも、あれ別にな、特に中井さんは関係はないですけど。
あ、そうですか。
うん。まあ、いや、もらい事故みたいな感じですけど。
なんか女子流めんどくさいのかな、みたいな。なんかめんどくさい人多めなのかなと思っちゃったりしたけど。
どうなんだ、俺も、女子流に関してはあれですね、まあまあライブには行ったりはしますけど、積極的にこう、最前で見たりとか、あと、そういう、オタをこう、観察したりっていうような鑑賞の仕方ってほぼしてなくて、女子流のライブとほとんど後ろの方で見てたりするんですけれど、まあ聞いて踊りたいっていうような感じの方が強いんで、だからオタがどういう人たちでどうなってるのかっていうのはあんまりは詳しくは分からないですけれど、まあ、そういうなんかね説教するやつがいたっていうのはありましたね。
かわいそうだなアイドルで、
ね、そういうやっぱり握手会だサイン会だっていうとそういうリスクがねどうしてもあるわけですよ。
ああ、まあ、接触近ければ近いほどね、
うん、接触系のイベントにはもう どういうアクシデントがっていうね、
ああ
そういう意味でやっぱりさくらはその辺ね免れてますからね。
なるほどね。そうか。なんか2014年を総括する話でもないんですが、なんかなるほど。
そうか。まあでも楽曲大賞のアルバムは、ドロシー、ベビーメタル、エスペシア、女子流、まあ、その辺はなんとなくわかるけど、桜学院が8位ってのがよくわかんねえな。なんか桜をその、アルバムとして、その年間として、ちょっと押せるっていうような感じでもないからな。
いやーまあけどそれはあまりにも通ってるからじゃないですか。
そうなのかな。視野がちょっとおかしくなってる
だと思います。
そうかな。
説教された話って2013年の話ですよねっていうふうに駒彦さんから来てますね。2013年、
多分それぐらいだと思います。
それぐらいですね、
大変だな。
だそういう話はちょいちょい聞いたりしますけど、その映像として見せられるとやっぱインパクトありますよね。こういうやつがやっぱオタとしているんだっていうね。
実際にいるのねっていう、
これと同類なのかな俺はとかって思うとちょっとぎょっとしますしね。こういうのが集うところに俺も行ってるんだなって思うとね。気をつけなきゃみたいな、こうなんか身が引き締まる思いしますけど。
なるほどね。もう俺全くこの今楽曲大賞のあれを結果を見てるんですけど、もうインディーのシングルとか全くわからんわ、はい。もうね、まあエスペシアはアルバム買いましたけれどもね、釣り人、あ、ジャンピンね、ジャンピンね、与田さんが教えてくれたジャンピン、ね、
ジャンピンが、ジャンピンが6位に来てるっていうのはもうね、ああ、さすが分かってる人がいるっていうね、偉いと思いましたよ。ここで評価されなきゃ、どこで評価されるんだよ、ジャンピンは、みたいなね。
へ
え。ありますからね。でも6位ってのはちょっとびっくりしましたけどね。
釣りビットとか知らんなぁ。
あれですよ、山下達郎のカバーしてますよ、これ。
踊るフィッシュだ、ほんとだ、うん。
はい。これアイドル、まあ、結構その、去年いろいろカバーしてるアイドルさんね、ありましたけど、カバー系の中ではかなりいいカバーではありましたよ。
そうか。
ですね。アイドルネッサンスが1位っていうのは、そうなのねっていう。
アイドルネッサンスって どこのどこの人なの？どこの人？
ソニーですよ。
これはソニーですね。
あ、そうなんだ。
ソニー系の
TIFF
曲をカバーバンバンしてますけど。
そうですね。 あの、8月ぐらいに TIFF の話した時があったと思うんですけど。
ああ、な、そうだ、そうだ。
あの時で見たって言ってたやつです。
言ってたやつだ。
はい。
あまりにも純真無垢すぎるんで、俺はここは近づいたらダメだと思って、
だから
意識的に俺は見ないようにしてますけどね。
この17歳ってやつもカバーですよ。
あれの？
ベースボールベアの。
あ、ベースボールベアのね。へぇ。あれですよね、これだから。あのそう一人アクターズスクール広島の人もいるんだよな、なんかそうそう、へえ、あこの人か、なるほどね。
俺はだからあの東京アイドルフェスティバルで見た時のインパクトが結構きつかったんで
ちょっと距離を置いとるんですか。
ちょっとね、あの、まあ、彼女たちがあのいい感じで業界慣れしてすごいやさぐれてきたら教えてくださいって思ってるんですけどそれまでちょっと待とうかなっていう
キラキラした目でステージに立たれても困るって感じなわけ。
そうそうそう、
あ、なるほど、ね、
本当にすれてない人たちなんですよ、まだまだ全然。
なるほどね、
うん、だそういう意味ではすごくアイドルファンがわっとこう注目するっていうのはもう本当にわかるなとは思いますけどね。
うん、なるほどね。ビスね、うん、いろいろいるな。パスポってどうなんだろう。一時期なんかすごい盛り上がったような感じ
がね。一時期オタがすごいバーって CD 買いまくってこう1位にっていうのありましたけどもね。
ね、
う
ん、だからその後運営がこう現場を大事にライブを回ってでファンを一人ずつ増やす方向性にいたんですよね。
うーん、
だからライブをすごいめちゃくちゃやるグループになったんですけど、で一昨日か一昨日奥中誠が卒業しました。
ああ、やめましたね。
何、うん、すかそれ、エース格ですか。
そうですね、グラビア仕事だったりとか、うん、あとライダーだったかなの、あのヒロイン役、
はいはい、
あのとかにもう出てた子ですね。
うん、
あの枠、特撮ヒロイン枠でやってた子ですね。
うんうんうん、なるほどね。へえ。しかしこんなにたくさんいてさ、インディーもこんなにたくさんいてさ、
地方インディーのそのリストとか、まあ、投票する前見ましたけども、全然もう。8割9割分かんないですよ、うん、これをだから全部聞いた上で投票してる人なんてまあいないと思いますよ。無理ですよ、聞ききれないですよ。
すごいねこれは、
うん
う
ん、
いよいよ本当にあれですな、ばらけてきたというのかうまく言えないけど、
うん、
なんかね、
でもこの中においてその星野みちるが本当に上に入ってこないっていうね楽曲大賞なのに星野道る来ないんだって、じゃあどこで評価されるんだよっていうねもうマジかっていうのがね、ちょっとすごいよ、星野道るおじさんとしてはすごいこう悲しいものがあるんですけどね。
うーん、
うん、
いやもうね、去年ワンダーランドが行かなかった時点でもうダメっすよ
ね、ほんとね。
うん、だから今年は輪をかけて結構地味だったんです。
青函連絡船がこれで144か、もう全然下だな。
全然下ですよ。
マジかよ、話ってとこ176ってもう全然ダメじゃん。はあ。
なんかだからいよいよ本当に一つのその浮上のきっかけを何かしらで早めに一つ掴まないとあっという間に埋もれてしまうような感じするよね。
いやー、だってうどん兄弟ってあの P バインから出した、
はいはいはい、P バインですよね、あそこ。
そうやつも105位か、立ち入り禁止が105位か。
そうか、あれもだからここで評価されなかったじゃあどこで評価され
るんだよっていう
企画だからな、あれもな
カーネーションだぞっていう
ああそうですね、
鈴木圭一だぞっていう、
そういう意味ではそうだ、鈴木圭一にカーネーションだもんね。そうだ、
本当なんだろう、楽曲大賞ってなんだろうみたいなね。
だそれだけの仕掛けをしたって埋もれちゃうんだね今ね。
や、だからやっぱ、プラス現場っていうところなんじゃないですかね、やっぱり。
あー。
うん、あー、けどジャンピンそうでもないのかな。
ジャンピンだけがなんか唯一ね、掴んでる感じがね。
そうか。いや、大変だな、大変な、あれですね、なんか。
ジャンピン、ピーチ、シュガー、スノー、ガレット、その辺はそうだな。一応ベルハーも来てるな。
うん、ベルハーも来てるよね。
うん。
タケノコもいるな。タケノコもいるな。すごいな。ノブさん、皆さんルネサンスは見ておいた方が良いですよ。ほう。おしし先輩、元ステップワンの人もいます。アイドルルネサンスですね。
そう、ルネサンスはだから、ルネサンスは本当ね、見た上で、やばいと思ったんで、まだまだここは近づいちゃダメだと思って。でも俺ね、近づいちゃダメだと思うところに、限って、なんか後々ずるずる言ってる傾向があるんで、あの、桜学院にしてもそうなんですけど。だから、まあ、時間の問題かなっていう気は、自分の中ではあるんですけどね。
いや、俺、それで言ってないのが、箱入り娘っていうのがいて、
はいはいはい。
それ、こう、行きたいんですけど、行ってないんですよね。ハマるのが分かってるから。
なんだったっけ、箱入り娘って。
箱入り娘って、今、秋葉のあの、劇場とかでやってて、それこそ、この間、アイドルネッサンスとツーマンとかやってたんですよ。で、カバーしてるのが、ココとか。
うわぁ、うわ、ずるい。
ずるいっしょ。
ずるい。ブルーオーシャンじゃん、そこ。ブルーオーシャンじゃん。もう、切ってるわ。
超ずるくて。
ずるい。
結局、やばいっていうのばっかりカバーしてるらしくて。
ずるい。
めちゃくちゃ見たいんですけど。
それはちょっとずるいね。
あと、多分、定番でクレアとかもやってると思うんですよ。
ああ、それはずるいな。
ずるい。
ずるいと思うんですよね。
これはずるいな。なるほどね。まあまあ、そうやって、どんどんどんどんみんなあれですよね。ブルーオーシャンを狙っていくんでしょうね。
そういう、なんだろう、こう、アイドル好きが好きそうな曲をカバーさせるみたいなフェーズに来てるんですかね、今ね。
まあ、そうかもしれないですね。
うん、
ずるいな
ぁ。いや、だから、そうっすね、そうっすね。じゃあ俺、どうしようかな。なんか曲をかけたいな。
うん。
なんかかけてください。かけるか、俺に URL か何かを送っていただければ、私の方でかけますが。
わかりました。まあ、なんか、探しときます。
はい。
はい。喋っててください。
はい。和田哲也です。こんばんは。ということで、ワビーさん、こんばんは。すいません。本当にね、もうどうしようもない話ばっかりしてますんで。
アイドルの話ばっかり。
本当にひどいので、今回、気楽に聞き流しいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。本年も。ノブさん、与田さんの言う通り、楽曲大賞が星野みちるを押さないなんて。
ね、本当に、ここで押さなきゃ誰が押すんだみたいなところはね。
なるほど。ズビズバさん、星野みちるはアイドル？アイドルなの？アイドル？
だからその辺もあれですよ、そのさっきの、あの女子流のアーティスト宣言とかじゃないですけれど、だから星野みちる自身もその辺結構ぼかしてるところあるんですよね。はっきりとどうこうとはね、言わないですし。
なるほど。
まあ一応、元 AKB っていうのはありますけれども、じゃあ立ち位置としてじゃあ完全にアーティストとして振る舞ってるのかっていうと、アーティストとしてもなんかすごいぼんやりしてますし、はい、独自のワールドを持ってる、人ですし、ライブだったりはするんでね。
なるほどね。そうか、いろいろと方からちょっといただいております。ありがとうございます。グイチさん、うどん兄弟は本当に良かったんですけどね、ということで聞いてる方は ね、そう思われます。
あれは本当に一部だけでふわっと 話題になってふわっとこう消えてった感はあるのかなっていう感じはしましたね。
なるほどね。
うん。
にゃん6663、ごめんなさい、ちょっと呼び名が分かりません、初めましてかな。いい曲が多すぎるのも問題では正直選べませんから、まあそこですよね。バラ、まあね、本当に皆さん
年々曲数はね
増えてて、
もうバンバンバンバン増えてますしね。
でこうね、狙いどころもあのこう結構クリティカルになってきて、まあノブさんが言うように、うん、箱入り娘は完全なおっさんホイホイですっていうのも完全におっさんを打ちに来てるようなね、その、うん、ここのカバーはやばいな。それは皆さん精度が上がってきてましたから。ポンタさん、箱入り娘さんティフでチラシもらいましたが超かわいいですということ。箱入り娘さんもやばそうですね。
いや箱入り娘はねやっぱねちょっと来る感じがするんですよ。
来る感じがする
するんですけど、まあオリジナルがちょっとまだ分かんないんであれなんですけど、なんかねその盛り上がり方的には来る感じの盛り上がり方ですよ。
アニマドールとどっちが来るかな。
アニマドールかな。
嘘
あ、菊さん、あの、先ほどアニマドールの編、録画楽しみにしてますということで、あの、与田さんが曲をかけるという暴挙に出ましたけれども、曲はね、聞けない、あの、多分録音した時に流すとしたら切っちゃうのであれなんですけれども、なかなかないい、ちゃんとした曲でしたと、だけ、ご報告しておきます。はい。ね、今ね、木戸くんがね、ファイルを送ってくれたんだけれども、残り20分とか出てるので、YouTube かなんかで探します。
はい。
おしっ先輩、こう言っちゃ楽曲大賞の運営の人に申し訳ないんですけど、基本ハロータのお遊びなんで偏りはあると思いますよ。ノミネート漏れもたくさんあるしということで。まあ、ノミネート漏れ
は、ね。基本的に、まあ、すべてのこう楽曲を網羅してどうこうっていうのはやっぱりまあ基本的に不可能だと思うんで、だからまあ偏りが出る、その偏りが出る上での乗っかったお遊びっていうようなことはね、どうしてもあるあのイベントだと思うんでね、そこはまあ仕方がないのは、うん、あれですけどもね。
まあ、あと、ノミネートは、やっぱり漏れがあるんでっつって、確か1ヶ月ぐらい前からちゃんとリスト出して、漏れあったらちょっと教えてくださいっていうふうに呼びかけてるんで。
うんうんうん、
なんかもし乗っかって遊びたいのであれば、それにこう運営にこうこれ入れてほしいっていうのもありなんじゃないですかね。
うんうん、
なるほどね。
うん。
うどん兄弟、これエドリバーでいいんですかね。
エドリバーっす。だからカーネーションのエドリバーをうどん兄弟がカバーしてるんですよね。
ですね。
で、はい。これを
かけましょうかね。
かけましょうかねと思ってたんですけど、超遅いので、はい。かけましょう。
ちょっと、ユーストにあるので、ユーストの方で、
はい。
かけたいと思います。多分、これ、はい、なんかライブかな。ちょっとお待ちください。
はい。
いいね。
いいっすね。
いいね。
うん。
これ、その、もちろん、直江さんとか、鈴木圭一とかもそうなんですけど、うん、これうどん兄弟自体のプロデュースは別のそのカメラ万年筆っていう、はいはいはい、アーティストがやってるんですよね。
はいはいはい。
でそのカメラ万年筆自体がすっごい良くて、だから別で言うと、うん、あの婦人クラブっていう佐渡のご婦人方がやっているとされる
最近
ユニットがいるんですけど、
なんか見た映像で、うん、
あれもカメラ万年筆がプロデュースしてて、それもすっごいいいんですよ。
へ
ー。で、このエドリバーの曲自体も、そのカメラ万年筆がちゃんとリアレンジしてやってるので、その曲自体がその普通のエドリバーの原曲に負けてないぐらいのいいアレンジになってる。その上にアイドルのラップが重なるっていう、もうめちゃくちゃいい曲ですね。
い
やいや、こんな、このレベルで、このレベルがすごいなぁ。
でも、エドリバー248位ですね。全然下も下。
まあ、けどね、このエドリバー自体は、この、カーネーションのその、トリビュートアルバムにしか入ってない
はいはいはい、
かな、
うん、
なかった気がするので、うん、まあその順になるかっていう感じではありますけど、
いやでもいいな今の、
ニャンさんや、まあ、ごめんなさい、まあいい曲だなとか最高っすねとかいう、チャットの方でもゆうすけさんとか、コメントいただいております、ありがとうございます。まあね、こんな レベル高い選べないよなこれな、うん、大変な、アイドル界隈も
楽曲大賞 の、まあの結果はあれですよ、だからその 200位から下ぐらいが結構もうなんかこうどっこいどっこいな感じの順位になっては来てるんでね、
うん、すごいね。星野みちるは星野みちるでね、ミュージックマガジンの歌謡曲部門で年間6位だったりしましたと、菊さんから、うん、そんなところでもがっちり評価されてるしね。え、おし先輩はもたもたしてるうちにノミネート申請も投票もしそびれました、アイドル楽曲大賞ですが、これなんか考えてるうちに終わってしまいますね、なんか一気にわーっと書いてわーっと出さないと辛いような、うーん、うどん兄弟プラスカメライコール万年筆なので今回のアルバムとは別ですよねということで、コメントもいただいております、ありがとうございます。うん、なるほど、
多分投票対象にはなってる、
投票には 対象にはなってるのか、
キュピトロンは来なかったな2014年キュピトロンどうだったんだろうキュピトロンとは何だったのか
テクノポップアイドル
やるっていう大胆な宣言があったアイドルでしたけどね
テクノポップアイドルではございませんっていうね、あの木戸さんの力強い否定がありましたけれども、
は
い、
サマー怪獣とか536位だもんな、
それが一番上ですか。
いや一番上はね、一番上はなんだろう、一番上は全然またユニコーン、あユニコーンパレードか、それは176位か、
マジっすか
176位上の方なのかなもしかして
俺が前言ったシトロンが81位に入ってますけどね、それより下ですよ
シトロンな、シトロンすごいなんかパンチのある顔のねメンバーそれだけがすごいインパクトあるんだけど
そうですね、
うん、
なんかトントン音さが聞かなくなっちゃったんですけど、ね、あの2曲だけでした、うん、
キュピトロンどうキュピトロン2015年どうすんだろうな急に EDM いいみたいな宣言でテクノポップはダメでしたみたいなテクノポップ敗北宣言みたいなことをしてくれたら面白いんだけど
勝手に
もういいテクノポップは終わったみたいな、
終わった
テクノポップ is dead みたいな
終わらせたキピトロ
終わらせてほしいない
ぐーいちさん、今ならアイドルラップの対バンイベントとかすごく面白いと思うんだけど、そういう企画でありますかねということですが、
うーん、アイドル、そうでもアイドルのラップでどうこうっていうそのアイドルの人は、まあ、ライブメリー含めて、まあ、その他その楽曲とかも含めて結構耳にするフォーマットになってきつつありますよね。
来ましたね、うん、数えてもうどん兄弟リリスクライムベリー、
うん、
あと他にちょいちょいあった気がするな、
うん、ノブさんがライムベリーとリリスクはツーマン2回やってます、その他アイドル周辺系のイベントにも出てるんでそういう広がりは結構ありますということで、うん、広がってるんですね、うん、いやなんかそんなにあの全然聞かず食わず嫌いじゃないんですけども、単純にあんまりそういうのを聞いてなかったんですけど、今のとこすごいいいですね、なんか結構いろいろラインベリーとかリリスクとかも なんか確かにあのツイッターとかのタイムラインを見てみると結構ですね、ドロシーとかも含めこうなんかわーっとなってる方が多いので、うーん、次の次世代の波なのかなと思いながら見ておるんですけど、
あ、だから楽曲大賞の、まあ、上位50ぐらいはなんとなく聞くとなんとなく刺さるのは多分あったりはすると思いますよ。
そうですね、
うん、でもな、でもマノリンさん、あれなんだよ、俺が勧めても絶対に、聞いてくれないから。絶対に乗っかってくれないっていうのはね。
いや、だから、まず、自分の子供を押せよっていう話じゃないですか、私に関しては、今現在。
その通りだ。
ベビーメタルもいいですよって言って、なかなか乗っかってこなかったのに、うん、
ベビーメタル
もすごい時間がかかりました
よ、ね。かかりました。半年から1年ぐらい寝かせましたよ。うん、
で気がつけばなんか埼玉スーパーアリーナで山登りに行くぐらいね。
そうそうそう。500レベルのチケットを手に入れましてですね。500レベルってどんなもんかだってっていう、多分あの埼玉スーパーアリーナの一番上なんですけれども、それ一番上まで登ってベビーメタルを見に行くと、この間浜ショーを見に行った時に400レベルで、これ酸素薄くなるんじゃないかとか、なんか高山病にかかるんじゃないかとか、なんか転がり落ちてあの怪我するんじゃないかとか思ったんですけども、それより上だからね、そこも最善ですからね、500レベル。
いいですよって言ってからまずすぐに聞いてくれないっていうのはもうこうなんかね。
いや、
すごい時間がかかるなっていう。
だから、子供を押さなきゃっていう、今は。自分の子供推しですから、今はもう、一番がそこですから、私。でもなんかすごいさ、お正月休み、まあ、あの、普段は、平日はほとんどね、まあ、あの、もう帰ったら寝てるんで、もう会えないというのがあんまり、あの、話もできないんですけど、こう、しみじみお正月休みで、こう、あの、一緒になったりして、こう、お風呂入ろうとか、なんか公園行こうとか言うと全部嫌だって断られるんです。今ものすごい俺ハートブレイクで、この今日ですよ、今朝ですよ、なんかお子様が歌歌ってるので俺も一緒にその歌歌ったら、歌わないでって言われる。そこまで嫌われたか俺。
推しに拒否られてる、
ね、そう、推しにものすごい拒否られてるんですよね。どうしたらいいんだろうこれ。
ライト振ればいいじゃないですか。
ライト振る。
捧げとかやれば。
捧げやるか。捧げやるか、2歳児に分かるかな、捧げ。いやー、ということで。
寺島由布いいっすよ。
寺島由
布。あと、星野みちるはいいっすよ、本当に。
いや、星野みちるはこの間、だから、与田さんの、8トラックスで聞きましたよ。
うん、
だから危険だなとは思ってますよ、あれは。
よかったでしょ、でも。
うん、よかったですよ、うんうん。好きか嫌いかで言えば好きですよ。うん、でも、だからそうやって、そんな推しとか増やしたり、いろんなライブとかに行けないですから、もう土日とかも。
ね、いや、本当だから、そう。だから2015年は俺もう本当に絞りたいんですよ、もう。
ね。
うん、もうだから、ね、国内ではもうベビーメタルは見ないと言いましたし、まあでもじゃあ海外行くとそれなりのお金飛ぶんでね、やってること変わんないと思うんですけど、お金の額から言うとね。
額から言うとね。
まあでも本当に、そうですね。なるべく桜学院一本に絞りたいなとは思うんですけどね。
桜は切らないですね。
ここは生命線だからね。ここを切ったら多分俺も何も残らないからね。ただのおじさんになるから。ただのアラフォーおじさんになるだけだから。
なるほど。
やっぱ生きがいみたいなのはこうね、人生の張りとしてこう、残すものはね、残してお
く。いや、けど2014年に、その、桜、とりあえず全通してるんですよ、今。
ああ、すごいね。
してて、
うんうん、
してるんですけど、結構削られません、あれ。
あ、削られる。東京に住んでる木戸くんがそうだから、大阪にいる俺なんか言ったらもう、
やばいっすよね。
もう、本当に、もう、 泣きそうになりますよ。
いやだからそこ削らないんだと思って。
まあ比較的さくらはその上半期の方はまだね緩いので、緩いというか何もないっていう時間がね、はい、あるので、でもそれ以上に下半期がもうえげつないぐらいに来るっていうのがねあるけれど。公開授業ももうね3月まで月1でやるっていうからな。
うーん。
いやー、だから、ね、そこ、大変なのに、切らないで、現場を減らしたいって言ってるのが、すごい矛盾な感じがするんですけど。もう、ベースが高いっていう、そう、感じがすごいするから。
まず移動費がすごいっていう、
ね。そうそうそう。もうアニマドール1本でいいんじゃねえかっていう。
うっそ。2015年アニマドール1本で。
アニマドール1本で、地元の電車賃で収まるっていう。
風呂入ればなんとかなるっていう感じなのかしら。天王寺通い。
毎週毎週イベントがね、すごいスパールドみたいな、毎週毎週お風呂入りに行ってるみたいな。すっきりして帰ってくるみたいな。
なんか肌つや良くなったね。
ただのおじさんの休日じゃねえかみたいな。
本当に。ただのおっさんの休日になっちゃうね。
温泉好きのおじさんみたいなね。
ねえ。
まあ、11月のワンマンまで見届けるっていうのはね、ありかもわかんないですけどね。もうチケット買っちゃったんだよね。最前では一応見れるんだよね。
ねえ。
アニマドールを最善で見たいかって言われると、うーんって感じだけど、まだ。
いいじゃないですか。見てくださいよ。
いやー、まあ、2015年は本当に、なるべく控えたいかな。でも去年一番、まあ、なんだかんだ言ったのが、まあ、さくらもそうですし、で、ついで、多分、現場回数だと、やっぱ、女子流が多かったと思うんですよね。あとは何だろうな、何言ってたかな、星野みちるも行ったりはしたか。もうそんなにライブがあれなってないしな。まあもちろん金額的な面で言うとやっぱりイギリスアメリカのベビーメタルが一番でしたけれども
ね。
まあ50万行きましたからね。ライブ回数はそんなには見てないのに、一番払った金額じゃベビーメタルがトップですけど。
すごいね。すごいね。
そうだな、今年は。でも本当に、あれだ。石川県に行くかどうかだ。
あ、ジャンピン見に？
ジャンピンをどうするかだよな。
でも、
どうするかだよなってなんだよ。
そんなにあれじゃね？京都の方から上に行く電車乗りゃいいんでしょ。
だから遠くはないですよ、全然。
ね、
うん、
東京行くよりは、から行くより近いよね。
全然近いです、全然近いです。
ね、案外、関西から石川って近いよね。
うん。
金沢行かれたことあるんですか。
いや、ないない、本当に一回もない。
ああ、じゃあ、なんか、20世紀美術館とか行くついでにっていう口実にすればいいじゃないですか。
口実そんな堂々と俺はジャンピング見に行くよ。
かっこいい。
口実なんていらねえよ。
かっこいい。
あれ行ったらやってたんすよね。
ちょっと兼六園行こうかなみたいな。
そうそうそう。
ついでにじゃあいたんだよねみたいな。ジャンピングの現場は今のところ。なんだろう、そのイベントやら、そういう、ただで見られるところがほぼなんでね、見ること自体お金はかかんないんですけどね。
そうですね。
行くことには、ね。
なんか、一回東京来ましたよね。
そうそう、一回確か、秋葉のなんちゃらカルチャーでしたっけ。あそこには、うん、来てるはず、確か。そんなにね、だから、こう、上京しないんですよね、ここは。で行かなきゃ見れないみたいなのがあるんですけどね。
なんかでも地元のイベントで忙しくてそれどころじゃって感じだよね、あのスケジュール。
あとまあ結構人数が多くて、だそれだけ揃えて動かすっていうのは多分ね、その運営の負担も大きいからあんまり出られないっていうのもあるとは思うんですけどね。
なるほどね。
まあ今年は桜 あと大阪ではとりあえずマイスペシアとかをぼちぼち見られればいいのかな。かな。
いや、まあ、どんどん見てくださいよ。なんか馬乗りラジオのその最近はもうずっと与田さんの話を聞く感じになってるので、私としてはもう与田さんのライブそのご報告が頼りみたいなね。
でも木戸君的には2015年はどうみたいなのって
ある？在宅派、
はい、
動き始めた在宅
どうみたい
2015年はっていう。
在宅に戻ろうかなと。
何ですか。
あんなに積極的だったの2014年なのに。
そうですね。楽しかったんですけど、なんでしょうね。なんか、ね。とりあえず、もう桜は絞ると思います。
あら。
マジ。公開授業は多分行かないですね。あ、今年度は行きますけど、来年度は多分行かないかもしれないですね。
まあ、ライブぐらいはみたいな。
ライブぐらいはになると思います。し、なんか、そのアイドル以外をちょっと見てみたいなっていう気も全然するんで。
そうだよ。俺らに欠けてるのはそこだよ。本当に。マジでそこだよね。
いや、なんか、今、木村カエラとか見たいんですよね。
やった、すごいとこ行くね。
で、なんか、木村カエラとか、まあ、椎名林檎とかでもう何でもいいですけど、なんか、その、今、アイドル以外で、なんか、普通にホールツアーとかやってるところのツアーとかって行ってないなっていう単純に昔あんな行ってたのにみたいな。だからそっちにちょっと行こうかなっていう気はしてる感じですね。
ねえ、確かにな。
だって俺上京するっつって多分そういうのに行きたいっつって上京してたんですもん。
これが今や。
それが今や、なんかブレーズいたりとかしてるから意味がわかんないの。
本当だよな。
どこでどう間違っちゃったんだろうね。間違ったのかな。
間違ってはいないんですけど、なんかちょっとアイドル以外を聞きたいですね。
本当そう。俺はでもね、去年全く同じこと言ったけど、もうダメだったよ。
なんか前
より悪化しちゃったもん。より悪化してイギリスとかアメリカに行っちゃったんだから、もうダメだよ。
あ、けどね、俺もね、この間ドロシーのライブの後に、3月になんかブルーマンシアターってところでドロシーワンマンやるんですって。それの選考申し込みましたからね。
ダメだよ。
ダメだよ。全然ダメでした。あの、さくらが去年、一昨年か。あの、
ね、
4周年公演やったところが。
あの、アミューズが持ってたと
こして。
うん。あそこブルーマンシアターに戻ったんだ。
はい。ゼップ管轄の、ゼップブルーマンシアター六本木みたいな名前になってました。
あ
そこ椅子がふかふかで結構いいんですよね。
あそこいいっすよね。だからあそこだったら見てみたいなっていうのもあったんで。まあ申し込んじゃいましたね。
もうドロシーじゃん。
いや、まあそれは見ます。いや、他はちょっとね。あとね、やっぱ、あれかな。もう一回ここで、こう、ももクロとかに挑戦してみるってもいいかもしれない。
すげえ。ここで。
もう一回スタダの門を叩いてみるっていう。
だって、キュロ君がももクロ見たって、もうインディーズとかその辺の時代でしょ。
山田電機ツアーの時ですからね。
ねえ、めちゃめちゃ前だよね。
そうですね。
今から日産スタジアムみたいなとこで見るっていうことじゃ。
なんか、すごいさ、っていうか、サークルっていうか、なんでしょうね。 構外から見てると中って全然分かんなくなってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこのスタダ周りって、うん、だからそれをなんか見てみたいなっていう気がちょっとするので。
なるほどね。確かにどうなってんだろうなっていうのはあるな。
ありますね、
うん、なるほど、うん、いやいやなんか
これは、ね、これは2015年もまあ変わんねえだろうな。
あ、そうですね。まあ、あと結婚したいっす
よ。え、結婚願望あんの？無理だよ、こんなことしてちゃ。
まあ、そうっすけど、そうっすけど。
え、もう、相手はいるんですか？
全然いないっす。
あ、そうっすか。
全然いないっす。
いやだ、婚活いいじゃないですか。高め合ってくださいよ、木戸さんと与田さんで。
じゃあ、
婚活高めるように
。でもね、木戸師匠には本当早く結婚してほしいなと思うんですよ。木戸くんがしてくれないと俺続かないっていうね。なんか続ける自信がない。
いや、
先に行ってもらわないと。
どっちが先陣を切るにせよ。
でももう、正月早々アニマ通り行ってるね。
時点でね、
ここに正月早々来てたら俺もダメだなってもう自覚してるんで、そんな婚活だどうこうなんてそのおこがましいことは思わないですよ。もう正月早々もうなんか諦めましたよ。
5本の指に入ってますね。
もう2015年ももうこんなんすよ。
こんなんすよね、こんなんすよね。なんせ2014年あれだけね、2014年の頭にね、マリーナが卒業したら俺はもう一切もう桜ともみたいな話をしててね、これですからね、うん、いや
2013年の倍以上のお金が2014年で俺動きましたから。
倍々にならないようにするだけで精一杯です、ね。
まあ一応2015年は、なるべくそこからもう、ね、倍にさす、それ以上に倍させることはもう本当に避けたいので、なるべく2013年レベルぐらいに落としたいなっていうのはね、思いますけれど。
ねえ。いえ。
どうな
るのやら。
まあ、
いやまあけどなんか2010年こう結構外でライブ見て思ったのはやっぱりこうその時々でやっぱり見ておいた方がいい時期っていうのは絶対あるんだろうなっていう、
はいはいはい、
どのグループにも、
はいは
い、っていう気はしたので、
うん、
なんかそこら辺はすごく美味しい話ですけど、見逃さないようにしたいなと思います。
そう、だからそのね、その気持ちがすごい募れば募るほど抜けれなくなって、も
う
だから沼みたいなね。
確かにそうですね。
そう、ズブズブいっちゃう、これか、やばいやばいっていうのがもう積み重なって、うん、もうだから去年の俺みたいになるわけですよ。お金がっていう。銀行に怒られるっていう。
いやだから
銀行から怒られるレベルっていうね。
そうですね。なんかライブは一期一会なのは分かるんだけども、うん、その上でなんか吟味して見ていく年にしたいなっていう気はしましたね。
そうね、確かにね。まあでも東京はだから大阪とかに比べて全然アイドルのそのなんだろう現場の数ってやっぱめちゃめちゃ多いわけじゃないですか。
多いですね。
だから吟味というか吟味するのって本当大変だろうなと思うんだけどね。
そうですよね。毎週のように通ってる方ってそれでも選んで行ってるわけじゃないですか。
うんうんうん。
だからすごいなというか。
ねえ。
だから僕が現場行ってるとは全然到底言えなくて、
うんうん、
去年一昨年よりは全然なんかよりは言ってますよぐらいなので、うんうんうん、今年はなんか、うん、それでもなんか僕としては手一杯な感じがしたんで。
そうだから自分の中ではなんかわ俺すごい言っちゃってるなと思うんだけど、本当に毎週のように現場でその見るようなそのお前つな人たちから比べると、うん、いやいやもう俺なんかもう全然みたいに なるよね。
なりますね。
ねえ、
だから、そう、うん、けど僕がそっちに行く感じも、ね、やっぱり自分としてもしないので。
うん。そこまで行っちゃったらね、さすがに止めようかなと思うけど。 さすがにダメだよって。
まあまあまあ、けど、その、外でなんか見るのもいいかなっていうふうには思えた年だったので、その部分は残しつつ、なんか、よりこう、精度を高める年にしたいかな
って感じ。そうね、確かにね。
はい。
なんか、アイドル審美眼というか、現場審美眼というのが、まあなんか、確かに精度高めたいっていうのはね、
そうですね、
むやみになんか行くっていうのはもうね、確かに、まあ、
それができればいいんでしょうけどね、難しいですよね、
難しいです、
現場審美眼を高めるみたいなの
ね、
まあ、あとはアイドル以外聞くっていうことですね、
本当そうだよね、本当にそうだわ、全然だわ、2014年は俺なんかすごいアンビエントとかめっちゃ聞く都市にしたいって言ってたけど、アンビエント全然聞いてないもんな。全然買ってないもんな。
推し先輩が見る対象はアーティスト宣言するんですかっていう。そうね、あの、アーティストを見る宣言みたいなね。うん、アイドルを見ない。
ああ、いや別に区別してるわけではなくて、その、選んで俺らアイドル聞いてる感じが今してるんですよね。
はいはいはい。
だから、それ以外にも視野を向けたいなっていうだけっすよ。
うん。
向けられるかどうかさておき。
うん。
まあ、あと結婚したいです。
嘘。絶対嘘だよ。
そんな、頭ごなしに否定しない。
いやいやいや。
与田さんも結婚したらいいじゃないですか。
いやいや。
いや、心持ちだけは持っておかないと。
そうそうそう。
いや、
突然チャンスが巡ってくるかもしれないんだが、こればっかりは。
急にボールが来たのでっつって蹴る、
ね、だからね、現場でそんな出会いがね。
出た出た、
おたおたしく、こんなおたおたみたいな、
ヨダギャルみたいなのがいればいいわけでしょ。
でも異性と出会う、触れ合う場ってだから、そういうとこしかもうないなっていうのはありますからね。自分のその一週間のスケジュールとかを見ると。会社以外じゃもうそこしかねえよな、みたいなね、
うん。出歩いてる場所しかないもんね。
そう。本当に。ねえ。
なんか重い話になってきちゃった。
ねえ。
そうですね。落とす気分でいきましょうか。
落とす気分。
でも、そうですね、木戸君的には何にその、2014年のその楽曲大賞的なその1位というか上位みたいなのって何、はい、
俺投票しなかったんで分かんないんですけど、なんだろう、ちょっとざっと見ていいですか、ちょっと待ってください、いや考えときます、
考えてる間にコメントを読ませていただきます、はい、結構いろいろ来ててすいません、ちょっとあのいくつかもうずいぶん前なのでいろいろと割愛させていただくかもしれません、申し訳ないです。アナス、アンナス、
アンナッツ、アンナッツってそのうどん兄弟 その母体となってるグループですね。
へーとしては人生マジもったいないよが22位に入っていますねっていうこと。
ああなるほど、だうどん兄弟は100何位とかだけどってこと
ですね。ああ、なるほど、なるほど、はい。そういうことですか。はい。で、あの、なんかですね、あの、今、ユーストって、突然広告が、あの、喋って、こう、やってる途中で、バーンと広告が入ったりするので、そうそうそうそう、ね、うん、あの、なんかそれで、あれ終わったみたいなことがもしあったりと
か、ね。あ、そうなんですか。
そうなんです
よ。ほんとユーストね、ユースト使いづらいですよ。
ユースト、なんか随分ね、あれなった、あの、めんどくさくなった。うん、
だいぶ変わりましたよ。
そんなのでちょっとすいません、ご迷惑をおかけしております。いろいろね、それだからなんか頭にきて他のやつ使えるかなと思ったんだけど、結局やっぱりユーストが一番安定してるっぽいのよねっていうことで、はい、ユーストを使っております。まあアニマドール衣装はね、まああのまあ出来たてなんで、あの許してやってくださいと。大阪星春夏秋冬どうですかっていう、これ大阪春夏秋冬っていうアイドルがいるんですか。
ああ知らない
です。ああ、なんかありますね。
ポンタさん。
ビジュアルがえげつない。すげえな。
へえ。
大阪もいろいろだな。
これ大阪初なのかな。
すげえなぁ。
ね
え。
おしし先輩も3月のドルシーは申し込まれたと。今出会えるアイドル、ベルハーゲンバがおすすめらしいですよ。過去婚活ということで。
ベルハーで
ベルハーで出会える。
ベルハーオタと
なんかかなりこう、強めのパッションが引き合うものがあるのではないかと。
ベルハーも二人辞めますからね。
ね、う
ん、あ、そうなんですか。
うん。辞めたいから辞めるみたいな、そんな。
そうそうそう。一人はなんか、
並みの。
かっこいいなと思って。
一、うん、人は学業らしいですが、一人はなんか辞めたいから辞めるっていう話だったっていう。
この間のその、ナタリーの方で、インタビュー、特集であるんだけど、7ページぐらいの。
はい。
めちゃめちゃ面白いよ。やばいなって。みずほのインタビューがすごい面白くてね。病院の下りがすごい面白かったな、これ。まあな、ベルハーもだから、メンバー、まあ、一生の仕事だとはもちろんね、まあ、どのアイドルもそうでしょうけど、思ってはないだろうから、どっかで、やめるなり、次のステップなりっていうのは、まあね、あるにせよ。
まあもうほとんど、オリメンっていうのが一人、台湾に行った子は、まあ、除くと、そういうお話でしたよね。
みずほとかですね。
なんかな、まあ大変な職だもんね。PTA みたいなことを言いましたが。ズビズバさん、先輩には。
その、あれですわ。ベルハーがアルバム出したんですよ、今日。
はいはいはい。
で、勝ったんですけど、中がもうややこしいんですよ、すごい。なんか、なんだろう。飛び出せ本じゃないですけど。
ああ。
想定がすごくて。どこに金かけてんだろうな、このグループ。みたいな。わけがわかんないなと思いましたけど。
いいじゃないですか。運営がめんどくさいって、自ら言ってましたからね。先輩には桜色の血が流れてますねって、ズビズバさん。まあもうね、桜色の血も流れますよね、与田さんはね。
2015年はね、そういう意味ではね、まあ、ここでも言えないですけど、言えない現場に行くっていう年にしたいですね。本当にこれすいません、言えないんですけど、本当に申し訳ない、言えないんですけど、すごい、裏上現場みたいなのがちょっとありそうなので、そこは行こうかなっていう年にしたいですね。行ったところで報告もできないんですけど。うん、
こう、なんていうんですかね、闇から闇へと葬り去られるようなお話ですけれども、
ね。隠し現場ですね。
隠し現場、
ね。隠し現場があるんですけど。本当に、なんか。それはちょっとね、今年の楽しみですけどね、
うん。まあ、そんなになんかいいものでもないんですけれども。
いやいやいやいや、これは、いいものですよ。
なんだそりゃ。まあいろいろとね、だけどこれほどにそのいっぱいになってしまったアイドル界隈、なんかねすごいな。あれさ、今あそこうわ、名前出てこない。ハレパンやってたとこってアイドルさんもういないんですか？デートピアもういないの？変なコンビばっかり作ってんのも。
愛してラブリーズが確かなんかいましたけど、いないなぁ。
そっか。
うん。やってないんじゃないですかね。まあ、確かにそのコンビ系はやってるんでしょうけど、アイドルっていうのはもうもしかしたら。
やってないのかな。
やってないと思いますね。で、元、スタッフがみたいな人たちはいろいろね、それぞれ動いたりっていうのはありますけど、デートピアとしてっていうのはもうやんないんですかね。
まあなんかね、
平美月がもうあんな形でもうひどい終わり方しちゃいましたからね。
そういえばあれ、平美月あれ2013年だったっけ、与田さんがあれ見に行って、
あれはもう衝撃の夜でしたからね。
親がね。
親が出てきたっていう。
親が出てね、あんた。 まあなんかあれでそういう意味で言えば破壊と再生だったんでしょう。まあいろいろ2013年はその後はほら小西さんだっけ、女子流のこれ、うん、喉が、
女子流自体が2013年はボロボロでしたからね、
大変だったしとか、そのアイラミツキをみんな現場でなんかちょっと重かったとか、いろいろ与田さんも辛いことがなんか続いたりしたじゃないですか。
で、まあ、まあでもまあその分桜がすごく輝いた年でもあったんでね。
なるほどね、
うん、そういうまあまあプラマイとしてはまあまあトントンではありましたけれど、アイラミツキはね、確かにもう最後に親がこう病院から抜け出して親が出てきて、あんた そんなんでいいのみたいな、こうね、アイラミツキにこう投げかけてスタッフに羽交い締めにされて親が連れ去られていくっていうねすごいラストライブだったっていうのがね、うん、ありましたけど、
まあアイラさんも復活された、
いや復活するかしないかみたいな話はね、あったみたいですけど、今のところだから分かんないですよね。具体的にCD 出してどうこうみたいな動きはないですからね、うん、あのサオリアーティストには、
サオリさんがそうか、
うん、ありましたけど ね、
いやなんかいろいろとね、この
前はもうデートピアも関わっちゃダメですよ、うん、ろくなことがない、本当に。
あの時にしみじみと言ったのはやっぱ事務所だなっていう
ねそう、本当に事務所って大事だよ ね、
事務所って大事だなっていう話をしみじみとしたんです
よ、ね、だから俺がアミューズにこう傾倒するようになっちゃったのもそうですよね。ああ やっぱちゃんとしてるとこじゃないと見れないよねっていう。
なるほどね。
やっぱね、年はもういかない、痛いけな子供を預かってるわけですからね。
本当ですよね、
うん、ちゃんとしてもらわないとっていうのが
ね、
うん
何目線かっていう話
いや大事な話ですよ本当に
まあもちろんそうですよ、大事な話だと思いますけれども、うん、そんななんかしなくてもいい心配をして
なんか木戸君曲ありました、はい、なんか言ってたの、
うんと、ありましたありました、まずは与田さんので知った、あのデンジマシマシの、
ああ、あれね、
あれですね、チェイスドリーム、う
ん、はいはいはい
ですね、
うん、
これはどうしようかな、めっちゃかけたいけど、
あ、俺じゃあかけようか、そっち、
そうっすね、
うん、かけるかける、
これは あの本当にテクノポップ好きであれば、
ま
あ、
往年のテクノポップ的なものが聞けるっていう
はい、
うん、こっちか、っていうようなテクノポップ、テクノ歌謡ですよね、
良いですね、
うん、
いやーもうなんかこれ聞いて、やなんかやっぱ俺テクノポップ好きなんだなっていうのを改めて思うことができたので、うん、なんかすごくこれ2014年に聴けてよかったなって思った曲でしたね。
だからキビトロンが言うテクノポップはこういうことやったらすごく
そうなんですよね、
ド直球で分かりやすいのにキュピトロンのテクノポップはちょっとずれてたっていうのがね。
そうですね。
うん。
で、なんか、そっから、なんか、今まで買ってなかったような CD とかもいろいろ買ったので、今までテクノポップですごい古典とされてたようなものも買いに行ったりしたので、なんか、その意味でよかったかなと思って、一曲選ぶならこれですかね。
これはあれなんですよ。元ナムコでこう作曲してた、まあ、コンポーザーとして作曲してたその佐野伝次という人がいるんですけれども、まあ、今ナムコ辞めてフリーでやられてるんですけど、ナムコだとそのなんだろうな、リッジレーサーとかああいうゲームを、携わってた人なんですけれども、今はもうフリーでやって、あの CBC とかでこうラジオの生放送とかもやるような、すごくこう喋りが立つ人なんですけれども、でその人はあのナムコで働く以外にその同人ユニット的なあれとしてこう OMY っていうのもやってた人で、
ああ、
OMY、
あのオリエンタルマグネティックイエローです、
イエロー
いわゆるあの YMO をすごくこうパロディ化した、楽曲をカバーアレンジというのかな、あの 曲調的にはほぼライディーンそのままなんだけれども、すごく音程をずらしたようなアレンジで、すごくライディーンっぽいんだけどライディーンじゃないみたいな、そういう非常に変わった、カバーユニットとして、あの YMO の、YMO もいろいろこうね、あのカバーしてる人たちいっぱいいますけども、その中でも結構変わり種の、でもすごくしっかりしたあのジャケットの、パロディっぽいジャケットだったりだとか、あの作りがすごくしっかりしてて、で一説によるとその細野さんの、事務所かなにその YMO じゃなくて OMI のアルバムが飾ってあるみたいなねいう話もあるほど、一応本人はまあ知ってるみたいな話なんで、そういうような存在でもあって、まあそういうテクノポップにはもちろんこう精通してる人なんですけどね、っていう人がまあラジオ番組の企画で作った、コンピアルバムとしての一曲ですね、これは、
うん、
これめちゃくちゃ良かったです、
うん、
いいですね、
うん、うん、そうですね。
これが
あとは、はい、うん、何でしょう、
何ですかね、あとは、
あとはアイリスですかね、アイリスの魔法の呪文っていう、
あ、アイリスよかったね、アイリスアイリスもさ、アイリスだけで言うと声優のアイリスもいるから、
そうですね、
あのどのアイリスだよっていうの
が、カタカナの方ですね、
カタカナ
ですかね、星が入んない方ですね、
はいはい、本当アイリス多すぎ問題っていうのがね、
そう
ですね仙台の方かな、仙台アイリスか、
はい、仙台アイリス
ややこしいはいはい、あ、いたね、そういや、
そうですね、これ以前は本当にそのあれ、あ、名前忘れたな、テクノポップっぽい曲調をやってたと思う、
そうそうそうそう、
で僕その頃はすごくあんまりピンとこない感じのなんかテクノポップな感じだったんで、うん、あんまり聞いてなかったんですけど、魔法の呪文は打って変わってちょっとファンクっぽいんですよね、
そうそうそうそうガラッと変わって、ね、
ガラッと変わって、
うん、
でこれがなんか今のそのエスペシアとかが目指そうとしてる方向性とちょっと重なる部分がある、はいはいはい、あのオートチューンではなくてトークボックスみたいな、
はいはいはいはい、はい、
音の作り方っていうか、
うん、
そういう曲になってて、これは面白いなと思って、なんかエスペシアとは違う方向性で来た人として、なんか聞いてましたね。
でも、そのアイリスもあれよ、その、この間の、横浜アリーナかな、はい、でやったその、アットジャムか。アットジャムで見たんだけど、はい、なんか、ドラムベースみたいな曲やってたよ。あれと思って。また変わってるみたいな。で、すごいなんか、こう、体のなんだろう、こう、そう、スポーティーな衣装みたいになってて。
あ、そうなんです。
ちょっと雰囲気もね、またガラッと変わってね。竹藤みたいだなと思って見てたけど。
マイケル・フォーチュニティな感じで。
そうそうそう。
だからなんか、アダバナー的に、その、間の間でできた、その魔法の呪文ってやつは聞いてましたね、
よく。うん、ああ、よかったね、そういうね。うん。うん、
アイリス・バイ・モラトールですね。
そうそうそうそう、そうですね。
テクプリ。テクプリ。
あ、そう
ですね。テクプリとキュピトロンは同じプロデューサーでしたね、ということで。
うん。
これはあれですよね。だから、アイリス・バイ・モラドール、モラド・カンパニーというところですよね。仙台、宮城の。そうそう。そうそう。で、あれなんですよね。だ元ルックのチープさんとかがやってんだよなっていうのは聞いたことがあった。へぇ、魔法の呪文、
ね。魔法の呪文一回かけますか、ちょっと。あるんで。
かけますか。
みたいな曲ですね。
そうですね。
途中で確かにあの、トークボックスっぽいみたいなね。
はい。
うん、入ってくるっていうね、
うん、なるほどね、なるほどね、いろいろコメントをいただいてます、残念ながらバージョンミュージックからメジャーデビューした途端魔法の呪文を作った磯村淳さんが制作から外れちゃいましたということで、
あ
の磯村さんは宇多田とかねやられてタイムウェルテルの編強ドアレンジャーだ
し、おーマジっすか、すげ
え、イエモンとかも確かやって ってらした方だと思いますが、なんかね、すごいよね、そういうのね。
タイム入れてるよね、最近だと、豆腐ビーツが、
あ
ら、トリビュート版で、それを指名してやってるぐらいの曲なんで。
うん、すごいな、あれで、豆腐ビーツ上がったなと思って。すげえとこに入ってるなって。
いやー、ほんとすごいっすね。
ビビるわ。
多分2014年誰っつったら豆腐ビーツっていうのはちょっとあるかもしれない。
ああまあ ね、人としてあげるんだったらってなるとまあそうよね、うん、
もうね、うん、違うとこ行っちゃったね本当ね。
なんか昔ね Perfume とチェリーボーイファンクションのマッシュアップやってた人とはまああれはもう公に出せない音源だろうからね、
そうっすね、
ねえ、
いやけど俺それ自分のハイプに記事として書いたらコメントくれましたからね紹介してくれてありがとうございます
なんかすごいねあれだったのにね。
でも豆腐ビーツがすごくなんかなんだろうな、名前が広がったみたいな、でもあのマッシュアップは結構一つのきっかけではね、ありましたからね。
ですね、
うん、
アイリス多すぎ問題って本当にいっぱいあるんですね。魔法天使アイリス、IRIS のアイリス、アイドルユニットアイリス、アイリス学園アイリス大山ってアイリスお前もバージョンミュージックにしてやろうかってされてしまった とこですよね、アイリス。あ、なるほど、そうか、
ね、バージョンミュージックだからエスペシャルね。
ビクターの犬も蓄音機の前で首をかしげて素晴らしい。まあなんかあの本当になんかビクターにビクターのこう息がかかるとあれってなる問題っていうのはですね、なんかねあるよねあるよね、もうなんかね本当にもう。
あ、けどビクターはね、俺は9はどちらかというとビクターの時の方が好きだったんで。
ああ、なるほど。
はい、
うん、
いいこともやってたんですよ。
いいことも
ベイビースターとか。
ああ、確かにね。
ベイビースターはいいレベルでした、
うん。あれあれ、スイートバケーションとかあれだったっけ、ベイビースターだったっけ、違うか。
スイートバケーション、ああ、どうだったっけな。
なんかね、
うん。
バージョンミュージックは吉田凜音がいるんだ。
ああ、そうなんですね。
吉田凜音か。
なるほど。
吉田凜音もな、ここは近づいちゃいけないと思ってんだよな。
いろいろ大変だよ、
すごい。東京アイドルフェスティバルで去年、スカイステージで見たんですよ。いわゆる屋上で。すごい良くて。なんか、ダメだなと思って。
ほら、だから分かるでしょ、だから。
ここも近づいたらダメだな。
ヨダさん分かるでしょ、俺の気持ちが。だから、ヨダさんが、そうやって星野みちるとか俺に紹介してるともダメだなって思うんだよ、だから。
いや、
ちょっと寝かしとかなきゃって思うんですよ。
い
や、
東京におられる方はいいじゃないですか。俺は大阪なんで、俺は大変なんですよ。いろいろ。
いろいろね。上京しなきゃいけないから。
都度の、旅費がね、なかなか、
なかなか、
挟んじゃうんで。
なるほど。推し一つ増やすにも一苦労。
そうです、そうです、本当に。死活問題になるんでね。
なるほど。大変ね。
そうそうそう。
ちょっと前のコメントでごめんなさい。アイラさんは、ツイッターを始めたのでフォローしましたと。
あ、そうなんや。へぇ、生きてるんだ。
それ生きとるだ。それ生きとるだ。で、沙織さんは年末にエクストラで見ました。客層的にはほぼ彼女のことを知らない人たちがメインでしたが、すげえ盛り上がって軽くモッシュに怒ってました。
ああ、
素晴らしい。
ファンというか、その、ね、待望論じゃないですけど、待ってた人多いですからね。
なるほど。まあ、バージョン、意外なところでバージョンミュージック、ディスじゃん、なんだろう。バージョンミュージックあれ問題というのが出てきてしまいましたが。
木戸君的にはでも、その2曲ぐらい？
アイドル曲で今年ですか？あ、あとバンピーっすね。
バンピー。
みんなバンピー忘れてるでしょ。
忘れた。忘れてた。ごめん。ごめん。いたいた。
いたいた。忘れないで、バンピー。
三菱地所。見に行ってるからだよ。そうだよ。
バンピー。
そうだよ、俺。
解散しましたけど。
俺、あれ、解散ライブのチケット当たってたんですよ、俺。うん、当たってたんだけど、まあ、桜のライブがあったから、まあ、当然、まあ、欲しましたけど。もったいないことしたなっていう。そうだ、そうだ、解散したんだよな。
で、アルバムがね、スピンポイントってやつが。
はいはいはいはい。
で、その、すごいバンピーって、それまでにも、あの韓流プロデューサー起用したキスっていう曲とかすごい有名な曲が結構あったんでそういうのを入れてくるかなと思ったらそのピンポイントっていうアルバムだけでその一つノーナの西寺豪太プロデュースで一枚仕上げてきたアルバムを出したんですよ ね、 ね、うん、で僕はその中に入ってる恋をピンポイントっていう曲がめちゃくちゃ良かったんでこれは今年も聴いて去年かもう去年も聴いてましたねすごい、うん
あったあった俺だからなんかすごいでっかいアルバム買ったもんなんかカレンダーとか入ってるなんかボックスみたいな
DVD でしょあと体力測定みたいな DVD が入ってるって
そうそうすっごいなっていうね最後だから買ったわけじゃないんだけど
その時はね最後
の分かったもうあったピンポイントあったな。なんかすごいいい曲あったんだよ。どれだったかな。なんかあったな。コスモの瞳よかったような気すんな。なんか、かけてみようかな、一個。っていう曲ですね。
コスモの瞳、バンピー。ですね、ズビズバさんがこう、前の曲の時に、走ったりもたったり、ということです。これね、ちょっとどうしても、なんていうんですか、配信のあれで、ちょっと、なんていうんですかね、急に、早回しになったり、元に戻ったりみたいにように聞こえてしまったりするところがあって、申し訳ないんですが、曲的にはそうなってるわけではないので、あれなんですけれども。
買ってください。買ってください。
バンピー、
今から、
多分ね、CD ってね、多分結構、安く買えるんじゃないですか。ワゴンとか
ね。ワゴンとかね。
いやバンピーはね、本当アルバムもいいんですけど、さっき言ってみたいに、その、ピンポイントっていうアルバムはもう一枚のコンセプトアルバムなんで、
そうね。
それだけ聞いても、まあいいんですけど、
うん、
過去曲でも全然いい曲があるので、
うん、
聞いてほしいですね。うん、その、キスっていう曲は、あれ、カラーだったかな？カラーのプロデューサー、そのまままるっと持ってきて作らせたみたいな曲なんですけど、すごいいい出来なんで聞いていただきたいですね。
う
ん、
金かかっとるよね。
金はかかってる。
金かかっとるよね。やっぱこれ。
バンピーはでもあれですよね。誰もがこれは解散するであろうっていうことを名前を挙げるアイドルの一人では一つではありましたよね。これはね。
まあ本人たちもね解散にあたってのブログでそのあたりのこと書いてましたからね。
うすうすとみたいな感じの、それはね、そりゃそうだよね、そんなだって、数字的にすごく成果が出してたグループではないですしね。
なんかやりたくてやってるんじゃないでしょとか言われて悔しかったみたいな、と書かれてて。
だって、そのアイドル以外の仕事での方がやっぱりメディアで見る機会多かったし、だから2013年の東京アイドルフェスティバルとかで、バンビーのメンバーがうろうろしてるのをこう間近で見られたのはちょっとおーっと思いましたけど、桜花並が普通に歩いてるみたいな普通に信号待ちしてるみたいな今考えたらすごいなかなかこうレアな光景だったのかなっていうのもねあったりして、
そうですね、
まあね、まあまあ別にね、その解散して路頭に迷うようなことがある人たちじゃないから、まあね、それぞれに活動はしてるから、まあ、いいっちゃいいですけどもね。
はい。
うん、 一番あれなのが、あの、アイドル解散してどこ行ったかわからないっていうのが一番あれなんでね。何してるのかがわからないみたいな。そういうのがね。
なるほどね。
まあ、事務所が大きいですからね。
はい。
だからまあ、その辺は、うん。いずれ解散っていうことはもう、もちろん視野には入れてただろうし。
さあ、そんなわけで。10時からやっても3時間もや
る。
バンピーで締めるかっていう話はあるんだけど。でもね、3時間やってるよ、これ。
バンピーで締めるって
なんだよ。なんか、だからお互いというか、最後に、全員、はい、3人で1曲ずつかけて終わりにしましょうよ。
なんかそうしましょうか。
うん。
なんかね。
俺から言っていいじゃん。
はいはい。
あの、はい、これ聞いてるかな？藤原さん聞いてます？これ。あのロットンズ、これ、まあ、あの馬乗りの、にも出ていただいた、馬乗りよく聞いていただいている方なんですけども、京都の藤原さんという方がいるんですけども、その、藤原さんが今度 CD を出すということで、この間いただきまして CD をですね、かっこいいんですよ、アイドルとは全然、関係ないんですけれども、なんかそれを聞いていただければなと思って。藤原さんいるかな、かけていいって聞こうと思ったんだけど、まあいいや。ごめん、藤原さん、かけますよ。ということで、私は、その、すいません、アイドルではないんですが、ロットンズの、その、瞬間移動という曲をかけますので、聞いていただければと思います。その間に、ヨダさん、キドさん、なんか選んどいてください。
そうですね。
じゃあ、いきます。ロットンズで瞬間移動という曲でした。
いやー、これだから CD デビューされたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
普通にかっこいいじゃないですか。
普通にかっこいいですよね。
なんだよと思って、ね、
京都の藤原さんはですね、あの2008年、ね、あの代々木第一体育館でパフュームがあのディスコディスコディスコというまあライブをやった時に、与田さんにあのチケットあるのでどうですかって言って、すんごいいい席で、で木戸さんと俺はすんごい後ろの方で、なんでファンクラブとってこんだけファンなのに俺ら後ろで、なんか与田さんはそんなにいい席に行くのって言って
三段ディスったんです。その時すごい歌集家の太ももがすごく見れたって記憶がありますね。
そうそうそう、そればっかりね、あの終わった後で渋谷のパセラでずっとそればっかり言っててね、ふざけんなふざけんなってね、木戸さんと俺で、文句言ったりしたという、まあ、そんなあれなんですけれども、まあね、あの、ワノリリスナーから、まさか CD デビューの方が出るとは、
ね、
嬉しいことです。
普通になんかしれっとかっこいいのやるからなんだよっていうね。
やきもち焼くなよ。
いや、でもすごいな、いいな、でもかっこいいよな。
かっこいいよね。さあ、そして、与田さん、木戸さん、どちらでも何か
2010、僕これかけて聞こえるんですかね、大丈夫ですか、ね、
マイクが拾えば大丈夫
だと思う。マイクが拾えばあれなんだけど、厳しいようであればなんか送っていただければこっちで探しますよ。
じゃあちょっと送るんで、
曲名とかだけでもいいし、探すから。
曲名
がないよ。
今マノリーさんに送ってます。また20分とかになったらどうしましょうね。
多分なるよ。多分ね、スカイプ上のファイルのやり取りってすっげえ時間かかる、
うん、今ね 4K
ものすごい制限かけられてますよね。
これあれだったら、なんか今の、あの、与田さんが流してるうちに、なんか、
はい、ああ、どうにかします。
タクファイル便とか、
はい、
なんか、
はい、します、します。
まあ、ドロップボックスなり
の、はい、ドロップボックスなんかで。
了解です、了解です。
そしたら、もうせっかくなんで、まあ、ね、冒頭で、アニマドールで盛り上がったので、
はい、
じゃもう一曲アニマドール
か。アニマドール。押すね、アニマドール。
さっきあの、ラブイットという曲をね、かけましたんで、今度はあの、はい、じゃあ、ライオンの曲をかけようかなと。
ライオンの曲。
ライライライオンという。まあ、そのまんまの曲名ですけれども。
はい。
そしたらちょっとじゃあその、かけますね、アニマドールで、ライライライライライオンっていうね。
売れる
結構ね、
売れる売れる、
ちょっとやばいんじゃないですか。
売れる、ね、
そう、
売れる売れる、
いいんですよ。
5番目でよかったね。
いやね、ほんと11月までにもしかしたら
跳ねる
かも
しれない
ですよ。
これは来るよ。
うん、
俺とか自分のこと言ってるしね。
ちゃんと音はねしっかり作られてはいるんですよね。
ね。
うん。
アニマドールさんは CD のこと鳴き声って言うんですね。そう、ちょっとオフィシャルサイトのあのあれはどうかと思いますけども。
鳴き声なんだ
っていう。鳴き声
なんだ。今聞いてもらったらこれ鳴き声ですから。
鳴き声ですからね、これはね。マノムさんがなんかアニマドールは普通にそのうち難波和美氏がチェックするような音源ですね、みたいな。
あ、かもね。
月一でやっってるやつですよね。あのナンバーさんが地方で集めた CD かけるみたいな、 あれでかかりそうですね。
かかるかもわかんないね。もうなんかアニマドール評判いいな。
普通にキャッチでいい感じですねとか、なんかこれ来るよ。
ほんならあのじゃあもう一曲試しに、じゃあ3曲しかないですけど、もう一曲じゃあ行きましょうか。せっかくなんで、お正月ということなんで。
3曲上。
今度はあの、キリンを題材にしたあの、ウサギとライオンと来て今度はキリンなんですけど、恋するキリンという曲がありますので、ちょっとじゃあ一回かけましょうか、それもう一回。
どうぞ。
じゃあ、アニマドールで恋する、キリンです。どうぞ。っていうね。
すごい。
ちゃんとしてるな、でも、じっくり聞くと。
ちゃんとしてますね。
ちゃんとしてますね。うん、
この元旦にリリースしたら3枚をすぐ聴けるなんて、速報性の高いラジオだね、これはね。
これね、シングルね、面白いのが、その、まあ、曲、まあ、1曲、まあ、入ってて、で、2曲目に、その、普通だったら、まあ、インストゥルメンタルバージョンとか入ってますけど、それ以外に、あの、コーラスバージョンみたいなのも入ってて、だから、あの、インスト、まあ、あの、歌だけを抜いて、コーラスは入ってるインストみたいな、
はいはいはい、
そういうのもなんかこう一つ入ってて、CD に3曲入ってるんですよ。なんかそのコーラスバージョンっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、歌だけが抜かれたコーラス入りのバージョンみたいな、ね。
もう完全な超カラオケじゃないですか。
そうそう、本当にそんな感じなんですよね。うん、っていうね、新春から。
新春から、新春アニマドール。
なんで俺はアニマドールをこんなに推してるんだみたいなね。
天王寺に、
まあね、解散してもらっても困るんでね、うん、あの11月のワンマンも買っちゃってるんで、ね、ここで解散されたら困るんでね、押していくしかないみたいな。
押していくしかない。頑張ってください。
はい、頑張って
キャンズーとツーマンライブやってほしいです。動物園アイドルって意外にいるんですね。どこで動物縛りが外れるか外れないのか気になります。なんかこれ でも動物園ものなのでね、うん、なんかそこは外せないような
基本やっぱりあの天王寺動物園100周年企画応援みたいなのが、ね、コンセプトとして、ね、あの発足のあれとしてはあるんでね、そこから、うん、まあでもとはいえそのカラットなんかもね、あのもう全然唐揚げ唐揚げ言わなくなりましたから、ね、
唐揚げ
言
唐揚げ、
いつの間にか唐揚げ縛りはこう解かれてるわけですからね。
あれですよね、ダイヤモンドのカラットの方の意味になったんですよね、いつの間にか。
うまい。
マジで。
うまい。カラッと上がる方のカラットじゃないわけですね。
もうすごいな。でもね、カラットで、カラットもやばいんだよな。なんかだんだんこう、桜学院っぽい方に寄せてきてる感じがね、すげえあざといなと思って。
どういうことですか？
いや、なんかもう、まあ、曲もそうなんだけど、衣装もなんか制服衣装みたいになってきてる。
ああ、そうなんですね。
うん。で、今度、カラットがそのワンマンライブやるんだけど、
はい。
それは日程が3月29日で、
あの、
さくらの卒業式と完全に被ってるのよ。
へぇ、
被ってて、で、その、この間その、なんだっけな、タワーレコードね、イベントに行って、で、その時のそのワンマンライブの発表を、まあ、その場で聞いたんだけど、
はい、
その発表された時に、あの、オタがあんまりこう、喜ばなかったのよ。 どよどよどよどよって。卒業式と被るんじゃないのみたいな。あの、カラットの、あの、カラットオタは、あの、ほぼあの、父兄と被ってるんで。
なるほど。
まあ、俺が言うのもなんだけど、ほぼ父兄があの、見に行ってるようなところなんで。だから、あの、その3月29日っていう日程が発表された時に、結構みんな驚いたんだけれども、でもあの、その後その、イベントがあった時に、まあ、オタが心配して、まあ、3月29日ってどうなんですかねみたいなのを聞いたら、運営が、あの、早い時間で終わるので、卒業式には行けますんで安心してくださいって言ったらしくて。ちゃんと、はい、考慮してるんだと思って。よくできた運営だなと思って。よく訓練された運営だなみたいな。まあだからメンバー自身も桜のファンがいるので、まあだから彼女たちももしかしたら見に行きたいのかもわかんないけどね。だからなんか早めに2時3時ぐらいで終わるみたいに言ってたけど、そんな早い時間にあるんだみたいな。そうそう。そう。まあだからカロットも、だからいつの間にかそういうね、唐揚げ縛りみたいな、なくなったんでね。だからうまいこと軌道に乗れば、その動物縛りっていうのもなくなってね。
そうですね。
羽ばたく可能性もね、なきにしもですけどもね。
なんかちなみにアニマドールのぞにゃんさんのツイートによると、今日ライオンの曲かな、ライオンの曲のサビでミックス入ったそうです。ちなみにオタはアニマニアと呼ぶらしいです。
そうそう、アニマニアって言うんですよ。
アニマニアさん。
あのね、アニマニアの人はね、なんかあの動物の被り物みたいなの被ってますね。
ああ、なるほど、ね。
あ、これがアニマニアかと思って。
ヨダさんぜひ。
俺もなんか
被ってくる。
ライオンの着ぐるみみたいな。
そうそうそう。
そうですね。ドンキ行ってください。
ドンキ行って。いろいろあるから。
そうそう、まあね、一応アニマドール3曲ねかけちゃいましたけど、ね。はい。何のラジオだよ。
何のラジオだ。
さあ、そして、木戸さん。
はい。まあ、2014年は、その、新しい曲以外に買ってたのが、その、まあ、さっきラップ的なものがあったっていう、
はいはいはい、
が交流してきたっていうところで、まあ、日本のラップ、女性ものを結構また買ったりとか、してたので、
うん、
その周辺曲を、かけようかなと思います。
なるほど。
で、まあ、ベタはどこで行くと欲しい七瀬なんですけど。
ああ、いたね。
欲しい七瀬は、まあ、もう、まあ一応、その周辺周りで買い直して、まあ、とても良かったんですけど、うん、今回は、カレッツァっていうグループ、野田社長のサンズのカレッツァ。
ああ、はいはいはいはい。
カレッツァのファーストシングルの5 on 5っていう曲をかけたいと思います。
全然2014年感がない。
全くない曲ですけど、2014年どんなの買ってたかっていう。
はいはいはいはい、
はい、じゃあマノリさんお願いします。
はい、それでは聴いてください。
はいはい、
はい、相変わらずなんかチンキなもん持ってくるね。
カレッツァで5 on 5
俺カレッツァっていうと、もうフットサルしか思い浮かばないんだけど、はい、
その通りです。あれ、これフットサルチームです。
ですよね。
カレッツァが CD を出してる。
これって何年ぐらいの CD だっけ
?2005 年っすね。
あ、そんな前。
はい。
へぇー。なんか、ちょっと前に、ちょっと前にあの、ヤキームっていたやんか。
はい、ヤキーム言ってましたね。
なんかあれっぽいなと思って。
いや、そうですね。いや、だから野球も僕もちろん聞いてたんですけど、
うんうんうん、
だからその流れでやっぱ女性アイドル的なラップ、だからそれこそ、足立由美とか、
うん、
どうした足立、
遡るね。
どうした足立とか、ね、まああれ福富さんがいいっていうのもあります
ね。はいはいはいはい。
その、まあそこら辺からまあバーっと、前々からちょくちょくは買ってたんですけど、うん、まあ、とりあえずは揃えたのかなって思ったのが去年だった。うん、まあ一曲。
うん。
カレッツアルバムもないんでね、多分。はい。シングルで買うしかないんで。
うん。
まあ、ここら辺の、なんか、今とはちょっと違うじゃないですか、ラップの
仕方。はいはいはい、全然ね。
全然違うじゃないですか。で、うん、俺、フォルダー5の、
うん、
なんだっけ、デビュー曲の、スーパーガールっていう曲があるんですけど、
うん、
その曲も途中ラップパートがあるんですよ。
はいはいはい。
なぜか悪くて怖い奴がっていうラップがあるんですよ。で、これ、満島ひかりが言ってんすよ。
ああ。
そうだったっけ？
そう。なぜか悪くて怖い奴があって、あそこの部分満島ひかりなんですよ。で、俺、こういうラップがやっぱ、まあ今のラップももちろん好きですけど、ああいうラップって結構好きだな。
はいはいはい。
で、まあ去年集めてたなっていうので、まあ一曲あげました。
うんうん、いわゆるラップ曲じゃなくて、その曲中にちょっと入るラップっていうのも、その、そこもなんかこう重点的に掘っていくと、なんか探すのきりないよね、結構。
結構きりないですね。
アイドル曲でそういうの多かったりするしね。
多いっす、多いっす。
うん。一瞬入るラップパートみたいなね。
多いっすね。
うん。あれが結構また味があってよかったりするからね。
ハレパンだってラッパーいたもんね。
ああ、いたいた。
ハレンチパンチにはいましたよね。
いた。
すいません。
リンキンのなんたらが上げてた人や。いたなぁ。そうだそうだ。あれもそうですよね。ラップがいるアイドルユニットみたいな感じでしたもんね。
そうそうそう、あの頃そういうの多かったね。ほんとに。
ほんとデートピア早いなぁ、いろいろ。
早すぎる。
早いだけっていうね。
もう1時半だから終わろう。
ね。ほんとになんか。
最後にすいません。さっきの曲、ミックスはキリンの曲だそうです。キリンの曲でミックスが起きたそうです。ありがとうございます。スポンターさん。ということで、最後まで聴いていただいてありがとうございました。21人現在聴いておられるそうで。
ね、
まあ、
こんなほぼほぼ告知もなく、ゲリラ的にあった割に、聴いていただいてる人がいるっていうのはすごい信じられないですけどね。
あ、ちなみに BS 朝日でアイドルお宝くじの特番も始まりましたということで、このままですね、アイドルお宝くじの方に BS 見れる方がこう流れていかれるのもですね、お正月らしい感じかと思われます。
アイドルお宝くじね。いや、アップアップガールズにね、ラブマシンのね、カバーをさせるって超怖いことをやるんですよ。
怖いな、すげえな、えぐいな。
えぐいっすよね、あれ。
まあ、どんな思いで歌うんだろう。
ちょっとね、ちょっとね、顔が心持ち死んでた気がするんですよ。
すげえなぁ。容赦ないって感じだよね。
まあ、そんな感じで2015年もですね、馬乗りラジオっていうところで、まあ、ぼちぼちでやっていこうと思っておりますので、また、よろしければ、皆さんよろしくお願いいたしますと。
なんもこう、展望らしい展望も何もね、喋ってないですけど、ね、なんか冒頭からただただこう、アニマドールをこう、
与田さんが
急に押すような流れになってしまいましたけれど。
まあ、ね、与田さんが海外行って、木戸さんが在宅に戻ってみたいな感じか。
今年はね。
今年はね。イメージとしてはね。
結婚する
。そして結婚する。
絶対無理だって。この生活ペースじゃ無理だよ。お互い。何かもう捨てないと。
捨てないと。
捨てないとダメだよ。
これな、今録音してんだけど、これどこやろうかな、流す、馬乗りラジオとしてしれっとスルーするかもしれない。
あ、いや、もうこのままもう、バンと出すってのもありですよ。
いやいやいやいや。
出して怒られる。
出して怒られるって、終わるっていうね、馬乗りラジオ。
まあまあ、結番でもいいんじゃないですか。それか、ね、まあ、結番でもいいんじゃないですかね。
多分でもアニマドール運営からはちょっと感謝されるかもわかんない
ですかね。感謝されますかね。
ごめんなさい、サンズから怒られるかもしれない。
サンズから怒られます。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。いろいろと、コメント等をいただきましてありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。またどこかの現場等でお会いできれば幸いでございます。という感じですね。はい。もう1時半40分なので、寝ましょう。はい、ということでありがとうございました、はいはい、それでは切らせていただきます。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。